は入ってますよね。あ、大丈夫だと思うんですけども、こんばんはというか、おはようございますというかなんですけども、あ、やっぱ下がんのかな、これ今わからん。ですね、いろいろと設定をいじってるので音量がわかりません。一応音量メーター見てるんですけども、で一応 BGM に対して音量メーターが動いてるので、乗ってるもんだとは思ってるんですけども、いかがでしょうか。声が小さいか、どうしよう。あ、ここ上げちゃうと BGM も上がるんだよね。そうだよな、振り切んないんだよね。ちょっと待ってくださいよ。いや BGM がねすっげーでかいんですよね。 1% にしててもでかい。あ、あんまりいかないねマイク。ちょっと待ってよ。こんなもん、そんなもんでいいのかな。あ、こんなもんでいいんでしょうか。ちょっと声小さいかな程度。 BGM が今変な話、一番小さくしてるんですけども、それはどうなんですかね。あ、どうなんだろう、それがよくわかんないんですけども。ちょっと上げるかな。あ、あんまいかないんだよな。普通咳込むとね、フリーキル近くまで上がるんだけど。1/3、マスターをじゃあ上げるか。あ、これだな、どう。これだとそこそこ上がったのかなっていう気はするんですけどね。あ、マスターを上げて、フルでもう、上げてるんですけど、良くなった。まあ音量メーター見る限りは良くなったかなって感じっすね。多分上がったと思う。結構もう少し上げる？ 多分ホワイトノイズとか乗ってくんじゃねえかなと思うけど、どうですかね。ちょっと曲を、ちょっと別のにしておくか。これぐらいだったらまあいい感じなのかな。よし。まあ BGM もそこそこ、まあ逆に小さいぐらいかな。 BGM は乗ってんだか乗ってないんだか分かんないかな。ちょっと調整いろいろ今やっております。まさかまあこんな時間にやるとは誰も思っていなかったと思うんで、あれだと思う。いい感じになった。よし、マスター音量はデスクトップでやってた時よりもものすごい高いですね。 1.5 倍か、もっとか、 1.5 倍以上に上げてるな。ホワイトノイズをイコライザーで消しちゃえないと。イコライザー、イコライザーで使用するにしてるけど、ホワイトノイズってどれを下げればいいの、これ。ちなみにホワイトノイズ結構乗ってます？それはちょっと自分よくわかんないんですけど、多分こんだけ上げたら乗るんじゃないかと思ってではいるんですけどね。はい。ちゃうかね。イコライザーで消せっていうか、まあ小さくするってことだと思うんだけど、まあいっか、これでやるか。あ、そうだよね、ホワイトノイズ大きくなると思うよこれ。だってすげえ高いしな。ちょっと待ってよ。じゃあスピーカーこっちを下げて、ちょっと一回音量下げますっていうか、下げるけど、マスター音量上げたらホワイトノイズ消し目でいけるのかな。こうすると、あー、あ、どうかな。ホワイトノイズでかいね。イコライザー、高い方のイコライザーを順番に絞るか。あ、すんごい絞ってんだけど。ノイズひどくなった？あーってことはこっちやめた方がいいな。ちょっと待って、やっぱこれが効いてんだよね。こんぐらいにしつつこう上げでもな、ホワイトノイズなくなった、ひどくなった。さっきのでよかった？あれどっちがいいんだろう。今のは良くない。こっ 地下？あんまり動かすと、あの、さっき良かったのに、今はいい感じ。やべえ、どっちがいいかわかんねえ言えばよかったな。あ、結構ノイズ下がったんとちゃいます？どうでしょう、もっと下がるかな。あ、もっと下がるかな。あ、どうだろう。面白いぐらいイコライザー下げまくりなんですけど。これどうなんだろう、これ。あ。どうすか、まあ、声もちょっと下がってるとは思うけど、でこれで BGM 少し上げると、ちょっと BGM 上がりますよ。まあいっか、こんなもんかな。イコライザーで、ノイズ消えた。じゃあこれでいっか。ノイズ気にならないで、音量多分ねちょっと小さいんじゃないかとは思うんですけど、もう少し上げますか。あ、すいませんねあ、こんなもんかな。もっと上げるとまたノイズがちょっと目立ってくるんじゃないかとは思うんですけどね。とりあえずできるかね、大丈夫そうですね。うん、特にまあツッコミとかがもうないから行きましょうか。あ、さらに上げてみた。イコライザー素晴らしいね。まあ多分ね、さあっていうのはどうしても聞こえるとは思うんですけど、というわけで、で何がというわけでかよくわかりませんけども、やりたいと思います。百物語2014、ちょっと待って、試しに今度はイコライザーの真ん中あたりのちょっと上げてみてと。真ん中ってどれぐらいのこと言ってんだろう。この辺よくわかんないんだよね。その32、64、125、250、500、1000、2000、4000、8000、16000ってあって、 どれを上げればいいんだろう。じゃあ1000、違う500かな。あ、なんか変わるのかな。声だけ大きく聞こえる。500、1000。あ、この辺よくわからん。250あたりが人の話す声。ちょっと待って。あ、この辺はもうわかんないわ、自分は。声だけでかくなってるんですかね、これ。よくわかんないんですけど。あとはいじってないです。イコライザーだけ今いじってるんで、あれですけど。っていうか、まあ、5時ですからね、そろそろ。まあ、ちょっと今日は、10話ぐらい、10話も読むかな。5話か10話ぐらい読んでやめようかなと思います。調整でこんだけ時間かけちゃって申し訳ないですけどね。まあ良くなったということで、さらなる高みはまあ自分のその知識とかだともう分かりませんので、もうやった方がいいんじゃないかと思うんですけども、はい。ということで、やろうかなと思います。まあスカイプとかは試してないのでっていうことと、あとまあゲストに来る人こんな時間にいないでしょうっていうのもあるんで、普通にやろうかなと、とりあえず5話やろうと思います。百物語2014、15話まで読んでたはずなので、16話目からやろうかと思います。ですね、16話目はこれなんて読んだ、ビタンでいいのかな、装備の備、備えるの備に、担任の担でビタンさんですかね。デスクトップは何買うんと、まだ決めとりません。はい、じゃあビタンさんで、父の入院っていう、話からいきたいと思います。祖母が亡くなって49日も経たないうちに父が倒れた。原因は祖母と同じ脳卒中だった。相当悪かったらしく病院に行くなり即入院、その日のうちに手術という流れだった。術後の説明で主治医は本当にどうなるか分かりませんと言った。医者っていうのは普通むやみに希望を持たせることは言わないもんなんだけど、この場合はつまりダメでも諦めろって予防線を張ったわけ。私は父も祖母も好きじゃなかった。祖母は田舎の農家にありがちな長男溺愛タイプで、早くして夫、つまり私の祖父を亡くしてからはその傾向に拍車をかけたらしい。 その結果甘やかされた父は酒を飲んでは癇癪を起こし、タンスの財布から金を抜いてはパチンコに行くようなダメ人間になっていた。だけどそんなダメ人間でも母にとっては夫で、だから母の動揺は大変なものだった。麻酔が切れても父は眠ったままだった。次の日も次の日もその次の日もずっと座薬を入れても熱が40度台から下がらず、体中膨らんでパンパンで、親類は祖母が父を連れていくんじゃないかなんて噂してた。まあ無理もないけど、母は連日病室に泊まり込んでいたけど、体力的にどうかと思ったので、さすがに1週間も続いたところで強いて家に帰らせた。私が代わりに泊まるって条件で。病室に簡易寝台もあったけど、ナースステーションの隣にあるベンチで寝ることにした。消灯時間になれば人は滅多に通らないとはいえ、廊下から丸見えの場所で落ち着かないし、慣れない場所でもあるしで、夜半過ぎても寝つけず、明かりをつけることもできないから目を閉じて時が過ぎるのをじりじり待っていたんだけど、そのうち寝落ちしたみたい。ふっと目が覚めると私のすぐ横の廊下を誰かが歩いていて、エレベーターのあるホールから病室の方に向かっていった。トイレかななんて思ってまた寝ようとした時にふと気づいた。並び順としてホール、ベンチ、ナースステーション、トイレ、病室なわけで、ホールから病室の方に向かって歩くのは外から来た人しかいないわけ。入院患者がエレベーター使ってどこかに行って戻ってきたってこともあり得るけど、脳外科患者のいる病棟だからほとんどは車椅子か、介助付きで移動する。あれと思っていると暗いからよくわからないけど、ナース服着てる感じじゃない。その人はナースステーション近くの病室に入った。ちなみに父の病室もそのあたり。やっぱり入院患者だったのかななんて思いながら寝直そうとして、でも目が冴えてしまったんでトイレに行くついでに父の様子を見に行くことにした。仮眠中なのか、ナースステーションに看護師の姿はない。深夜の病棟の廊下は床も壁も天井もグレーの濃淡で、非常灯の緑色の明かりだけが唯一と言っていい色彩。人影もないし、まともに見るとちょっと怖い。なのであまりキョロキョロせず病室をひょいと覗いた。4人部屋で父は右側の奥のベッド。起こさないように静かにと思っていたら、ググーというか変な声が聞こえた。いびきかと思ったら小さな咳っぽい音もする。んと思った。私は喘息持ちなんだけど、その音、気管が炎症を起こして息ができないし咳をする体力もない時に出る咳っぽいのに似てたんだよね。そうと病室に入って確認すると、音の出どころは右側の奥のベッド、つまり父だった。暗かったけど酸素のマスクが少しずれているのが見えた。あとは深夜の人騒動。ナースコールのボタンを押すと看護師が吹っ飛んできて、当直の医師も吹っ飛んできた。医師は父の口をこじ開け、咽頭の奥を見て機材を口の中に突っ込み、何かを引っ張り出して金属の皿の上に置いた。ドロドロの体液にまみれたパッと見軟骨のような直径 3,4 センチ程度の薄い円盤状のもの、これが父の喉を塞いでいたらしい。その軟骨っぽいのがいつ父の喉に放り込んだのか、手術したのは脳だから手術の時に紛れ込むわけはないし、食事を取れる状態でないから飲み込む機会があるわけでもない。何よりそれの正体が何だか分からず、医師も首をひねるばかり。ともかく処置は済み、父の呼吸は元通りになった。それから3日程度して父は目覚め、半年後には完全に退院した。私が見た人影と父の喉に詰まったものとの関連はわからない。主治医はそれを調査に出すと言っていたけど、聞くタイミングを逃したし、彼は今は別の病院に移動したという。 以上、父の入院っていう題名の話でございました。これなんだっていうのがなんだだらけだね、これは、これこそ怪談っていう感じがするけど、わからないことだらけ。で、次、ちょっと待ってくださいね。第17話目、ヤプールさんの お話で、気まぐれなカーナビっていう題名の話。大学時代に友人の S から聞いた話。お盆の少し前、彼の地元の友達が遊びに来た時、 S の友人の一人が近くに最近テレビで紹介された心霊スポットがあるとの情報を入手し、 S と S の彼女、地元の友人2人の4人でその心霊スポットへ肝試しに行くことにしたそうだ。友人の一人が大体の住所まで調べてきたので、 S の車のカーナビに目的地を登録して出発した。だがこのカーナビかなり旧式のもので、新しい道がまだ登録されてなかったり、古い道がまだあったりと、かなり使い勝手の悪いものだった。それでも最終的につけばいいという考えの S は使い続けていたが、目的地到着までかなり寄り道させられることも多かった。さらには電波も入りづらいのか、ちょっと山奥に入るとそのままフリーズ状態になることも多かった。そしてその日も山に入るとすぐにフリーズしてしまった。一応地図も持ってきたものの、初めて行く場所だし道も複雑だしでかなり迷ったそうだ。30分ほどさまよった時、不意にカーナビが目的地周辺です、音声案内を終了、目的地周辺です、音声案内を終了と壊れたように喋り出した。さっきまではフリーズしたままだったのに。他の3人は驚いていたが、 S はまあもう寿命だからこんなこともあるか程度にしか考えなかったそうだ。車を止め周囲を見回すと、前方に廃墟らしき影が見えた。おそらくここが目的地だろうと思い、4人は中を探索することにした。 S の彼女と友人の一人はそれぞれカメラを持ち、何か映りそうな場所を見つけては写真を撮っていた。そしてある程度進んだところでカメラのチェックをしていた S の彼女が、あ、これやばいかもとつぶやいた。何がやばいんだよと S たちが近づこうとすると、彼女は出口に向かって一目散に逃げていってしまった。何やらやばい空気を察した彼らは彼女を追いかけ、そのまま車に乗り込み、その場を後にしたそうだ。で、この場所に一緒に行ってほしいと、 S の彼女は逃げるときにカメラを落としてしまい、それを一緒に見つけてほしいと S から依頼が来た。S の彼女はもうあそこに行きたくないそうだし、地元の友人たちは帰ってしまい、一人で行くのも気が引けるらしい。これがそのカメラなんだけど、 S がその廃墟で撮られた写真の一枚を見せてきた。ぶっちゃけがっつりよからぬものが写っていてカメラどころではなかったが、 S は触れなかったので私もそっとしておくことにした。翌日、今度はちゃんと道順を調べてきた S と共に例の廃墟へ向かった。一応カーナビにもダメ元で目的地設定したが、今回はあっけなく到着した。しかし到着した S は第一声、違う、 と言い放った。俺が来たのはこの廃墟じゃない。暗くて見間違えたんじゃないのという私に S は一枚の写真を手渡す。あの夜撮った廃墟の全体像だ。全然違うだろ。目の前にある廃墟は2階建ての木造のこじゃれた家。しかし写真に写っているのは暗くてはっきりは見えないが、どうもコンクリート造りのようだ。少なくとも今目の前にある家とはまるで別物。辺りを見渡すが他に建物らしいものは見当たらない。結局その場所は分からずじまい。カメラも当然見つからず、写っていたものが何だったのかも結局不明。あの気まぐれなカーナビはあの夜彼らをどこに連れて行ったんだろう。以上、気まぐれなカーナビっていう題名の話でございました。で、ちょっとジータレス読み、146からいきます。百物語を年越しで持ち越すとたたるとかそういうのない、そういうのない、大丈夫と。知りません。てか百物語を年越しで持ち越すっていうのを、んなこと言われてもね、そんな。そもそも百物語を、あの、なんだろう、刻んでやることもいいのかどうか知りませんけどまあそういうもんです。大丈夫って聞かれて、もし大丈夫じゃなかったら俺もうやんなきゃいけないの。147、デスクトップは何かわからん。で、148、今日はなんでこんな時間なんですか。なんだなんだっけ、孤独のグルメ見た後です。あとなんだっけ、取材拒否の店を見てて終わったから、でなんかあんま眠くないからやろうかなみたいな。で、149、このカーナビ山陽のゴリラだなと。知らない、そんななんでわかんだっつうの、どこがそうなのかわかんないけど、なんかあの目的地着いた時のセリフでわかんのかな。で、150、おったん来てた、ペロペロと。よくわかんないですわ。まあおったんじゃないんですけど。で、151、気まぐれなおっちゃんと。まあおっちゃんじゃないんですけど、気まぐれでもないですわ。気まぐれですわ。で、18、第18話目、虫の知らせ、釣り師勘兵衛さんのお話で、虫の知らせ。俺がガキの頃の話なんだけど、当時母方のばあちゃんが入退院を繰り返していた。ばあちゃんはあまり良くない病状だったらしい。お袋は4人兄弟の末っ子で、ばあちゃんからはかなり可愛がられたとのこと。あ、お袋の母ってことな。ある日寝室で寝ていたお袋は明け方近くに金縛りにあった。そして閉めてあった寝室のドアがスーってゆっくり開いたらしい。でも人の気配はなかったんだって。数秒後電話が鳴った。その電話で金縛りは解け、急いで電話に出たところ、電話は母の実家からで、ばあちゃんが亡くなったって連絡だったんだって。ばあちゃんが自分の娘のところに亡くなる寸前に会いに来たんだろうな。以上、虫の知らせっていう題名の話でございました。で、次、19話目、カーンさんの話で、ずっと前からそこにいたっていう題名の話です。 私が夏休みを利用して父の実家近くの教習所に通っていた時の話。進路の決まった高校生や夏休みの学生が合宿を利用して通ってくる、いわゆる繁忙期の前に入校した私は、ほぼ毎日学校に通い、あっという間に路上での実習が始まっていた。当然車に慣れたとも言えないまま、他の運転手に混じり道路を走る50分間は、その頃の私にとって常に緊張と恐怖との戦いでした。そして初めてのトンネルの走行時に、私はありえないものを見てしまったのです。昔はこの辺りも事故が多かったんやけど、工事してからはもうすっかり。道路開通に合わせて数年前に対面から2車線に変えたこのトンネルは、時間帯もあって車が通っている気配もない。そうは言っても山を切り開いて作ったトンネルの入り口出口はなかなかの急カーブ。一人緊張感を募らせる私に気づかず、指導員は話し続ける。助手席の指導員が話す他の2種の教習車のライトの説明に耳を傾けながら、ハンドルを握る私が見たものは、こちらに近づいてくる対向車のライトでした。え？ん？いや、前、あっと、いや、なんでも。思わず声を出した私にのんびりした声でどうしたと返されてしまったので、つい横を見てしまう。ガチガチにハンドルを握っていたために車が揺れ、自分が車を運転していることを思い出す。車体をまっすぐにするために前を見た時に、ライトもなければ前を走行する車もありませんでした。パニックになる気持ちを沈めて、何でもないと返すだけで精一杯でした。不意に蛇行運転なんかした私に、指導員は笑いながら、早く慣れなよと言われ、復習項目にハンドル操作とバッチリ書かれて、その日は何もなく終わりました。きっと不必要なほどに緊張していた私の頭が勝手に作り出したものと、その時はスルーしていたのですが、そんな出来事からしばらく経ったある日、路上での運転にもそれなりに慣れた頃の学校の帰りに興味深い話を聞いたのです。単発の送迎バスに一人乗り、帰途に着く道すがら運転手さんと話していた時のこと。お、そうそう、この前ね、とうとう見たよ。何ですか？猿ですか？猿はここら辺どこでもおるよ。そうでなくて、前は影も形もなかったけどね、このトンネル出るようになったらしいんだわ。
出るって幽霊ですか？マジで？
あ、まあ幽霊言うてもライトだけや。トンネル入ってしばらく走ると向こうからライトが近づいてくるっていう。
それってこのトンネルなんですか？
その話は場所は違えど、私が先日体験した話にひどく似ていました。聞くとその車は赤だったり白だったり、スポーツカーであったりワゴンであったりと様々なようですが、決まってライトが近づいてくると思った瞬間消えてしまうのだそうです。ここ最近は大きな事故もなかったのに、なんでそんな噂が出るかねと仲間と話しとったんやけどね。その時なぜだか私は話に乗る気になれなくて、不思議ですねと簡単に返し、違う話をしてしまいました。きっと姿を確認できるようになったのがつい最近というだけなのだろうと思ったのです。彼らはきっとずっと前からそこにいて、でも気づかれなかっただけなのだと。対向車のなくなったトンネルではきっとよく見える。そして当然私たちが使っているこの車線にもきっと運転する私たちに紛れるように、彼らはずっと前からここにだっているのかもしれません。以上、ずっと前からそこにいたっていう題名の話でございました。はい。で、ジータレス読み、152、夜勤終わったから今から聞きます。なんとか正月は越せそうと。 なんとか正月は越せそう。どういうこと？よくわかんないけど、とりあえずお疲れさんです。で、153。孤独のグルメのロケ大変そうだよね。時間的には夕方あたりにやりたい回が多いんだろうけれど、人がいない早朝に撮っているんではなかろうかと想像しながら見てたと。確か早朝じゃなかったかな。早朝、うん。店始める前とかじゃなかったかな。基本的には。で、なんだっけ。まあ、ミスも可能性としてあるから、同じ料理を3つずつ作って置いといて、置いといてっていうか、まあ、食う直前にこう用意して確か臨むんじゃなかったかな。でしかも五郎ちゃん役の方はそのなんだ1日前は絶食だっけかなんかだった気がする。腹ガンガンに空かせて挑むんじゃなかったかな。で本当にこう腹減ってるところで食べるこう素のこう気持ちがうんぬんとか言ってたインタビューがあった気がする。で154、この話はおかしい。ばあちゃん死亡、動向を開く、横にあった電話をすぐ取って数秒後に連絡じゃないとその時系列にはならないだろうと。ああさっきのやつかなしばりにあって開いてで電話ってうんまあいいやあまり深く考えず、次第20話目サンズリバーさんで幽体飛行っていう題名の話。一昨年まで祖母の介護を一人でしていた。ある日彼女の体調が急変、緊急入院となった。最初は治療も順調だった。3月中旬いつも通り見舞いに行ったが、瞳が今までにないほど澄んでいて僕の顔を無言で見つめた。深く深く澄みて清らかな大きな眼に菩薩宿れりじっと見つめる。もう半月も持たないという直感が働き、覚悟して一旦帰宅した。数日後病院からもう危ないと電話があり、大急ぎで向かった。まだ意識のあった祖母の第一声は、私は死ぬことになっとる、苦労かけて。幼少期に両親と死別した僕は初めて祖母の前で泣いた。約10日間病院に寝泊まり、最後は添い寝して見とった。我が手首ほどの太ももさすりつつ幾度握り計りしてみる。嬉しいとありがとうが最後の言葉。ぶっすら目を開け、僕の顔を見て静かに息を引き取った。限られし命に主治医、優しかりことのみせめて嬉しかりける。月日が流れ穏やかになるかと思いきや、幽体離脱が頻繁に始まった。まず体から魂が抜け浮遊する。壁や窓、扉まですり抜け空中を飛び交い墓地へと向かう。そして我が魂を入れ込もうと試みるが、祖母が光に囲まれて跳ね返し、うつよに戻ってしまう。ある時は
家の仏壇から我が魂を送り込もうとするが結果は同じ。これらの現象が2年にわたり続いている。しかしその間は安堵感で満たされている。ある日友人が来て言った。もう一人いる、おばあさんやね。別の日、別の友人が言った。俺らの話、おばあちゃんに聞かれてる。ここにいるよ。近所の人たちが口々に言う。おばあちゃんに守られてるね。幸せになるよ。これらの現象は全て事実で現在進行形である。ほら今日も。以上、幽体飛行っていう題名の話でございました。で次、次投げ25までやろうかなと思ったけどこれ長えな。第21話目、ガリガリっていう題名の話で、怪獣の子供さんのお話。臨死体験をご存知でしょう。死に面した人間が息を吹き返す。そして死と戦っていた間、その意識の端に焼き付けた景色、ポツリポツリと物語る。ある科学者が臨死体験者に統計を取った。それによると、臨死体験として語られる映像にその人の意識が深く関わっているというのは本当らしい。生まれた国と染まった文化、信じた宗教によって語られる景色にはクラスターがある。日本だと三途の川、キリストの国では長い白い階段。所詮朦朧とした意識の中で見た深層心理の夢のようなものに過ぎないと、時に乱暴に片付けられる密かな伝説、それが臨死体験。果てのないトンネルの闇、いつかは己が飲み込まれていくその闇の向こう側を恐れ、時に憧れて。ではそのあべこべは、言うなれば臨生体験。死者が噂し合う聖者の世界の記憶。最も古くから盆には死者がよみがえり、聖者の世界に里帰りすると言いますから、死者たちにとって故郷は死の世界であって、聖者の世界は思いつきの旅行でしかないのかもしれません。それでも僕らがそうであるように、旅から戻った後にそれぞれの旅した場所を魚に退屈をしのいでいるかもしれませんよ。闇の帳から死者たちのささやき声が聞こえては来ないでしょうか。ガリガリガリガリ。東大阪の画材屋に絵の具を買いに行った帰りでした。一見ありふれた道でした。現場の変形はわずかなもので、そこにある違和感といえば色彩だけでした。まるでチューブからひねり出したかのように血の飛び散ったガードレール、今でも忘れられません。兄はまだ二十歳でした。兄には恋人がいました。二人について知っていたことはそう多くはありません。一度だけ家の玄関にいたその人をちらっと見かけたくらいでしょうか。兄の通夜の席で喪服に身を包んだその人と2時間ほど話をしました。二人の出会い、付き合い出して2年だったこと、彼女が引き継ぐ家業のこと、兄が語った夢のこと、お腹に宿した命のこと。兄はいつも町へ出ていた。兄のいないキャンパスと iMac と粘土といろいろな作品のあるだけの空っぽの部屋は、だから普通の部屋のはずだったけれど、僕にはそうは思えませんでした。 部屋が寂しく思えたんじゃない、感じるんだ。布団に腰を埋めていると背中に兄の息遣いを、もしかしたら生きていた時よりずっと生々しい。葬儀も終わってだいぶ落ち着いてきた時、あの人にその話をしました。彼女は何も言わなかったけれど、話を聞くその瞳は誠実でした。彼女が母の実家を手伝っている間に、僕は兄の部屋に上がると、あの絵の描かれた画用紙を外しました。晩ご飯を一緒にしながら彼女に絵の話をしました。絵のおおよそは出来上がっていたようでした。だから僕にも描かれているのが京都のある有名な寺の景色らしいことは分かっていました。僕にとっての謎は絵の具についてでした。絵の中の濃密な緑の世界にバーミリオンを施すかのような用事はどこにもないように思われました。そして兄は絵を始めた子供の頃から一度に二つの作品に取り掛かることは決してしませんでした。玄関でその絵を見せると彼女は欲しいと言ってくれました。僕は油絵の具のそこら一面に散らばったパレットと、まだそこに加わっていないあの赤い絵の具を渡しました。あの人もまた絵描きでしたから。ある晩、僕は彼女と二人で話をしました。ずっと兄を憎んでいたこと、母との喧嘩を収めるために包丁を持ち出したことがあること、勉強をまともにやらず母を泣かせてばかりいた兄を見下していたこと、ある日を境に口を聞かなくなったこと、僕が中学に上がったあたりの頃から隣の兄の部屋からはガリガリと何かを削る音がしていたことも話しました。彼女はその音は多分油絵の具を削っている音だと言ったけれど、僕はそれの正体を結局知らずじまいだった。その頃から僕も母も兄の部屋をノックすることはなくなっていたから。僕はただ蛍光灯の下で静かに兄を呪っていました。食事も別々に取るようになっていたから、兄に対する憎しみとはもはやその音に対する憎しみでした。不思議なことに、僕はその音を兄が家を開けることが多くなってからも、空のはずの部屋の向こうから時折聞いたのでした。2週間後、彼女は入院しました。そして一月も経たないうちに死産しました。赤ん坊の世界への扉は少しだけ開かれて、虚しくも閉ざされたのです。死んだ赤子は僕らの世界に何を見て何を持ち帰ったのでしょう。少しして僕と母は彼女の実家に招かれました。襖で仕切られただけの畳の空間が古い農家における彼女のプライバシーでした。あの絵が額縁にはまって部屋の仕切りのところから僕らを見下ろしていました。彼女は椅子を持ってくるとその上に立ちました。シャツから背中が見えるくらいに背伸びをしたあの人、代わりにやりますとは言えずに僕はただ見ていました。彼女は絵を下ろし、部屋の障子を少しだけ開けると光の差した壁に立てかけました。絵は生まれ変わっていました。対比の技法、色のグラデーションを描くとぐるりと輪になる。この輪を色相環と言います。色相環のそれぞれに反対側に位置する色同士を補色と言って、お互いを引き立て合う。そして緑の補色は赤。彼女はあの赤い絵の具で新緑の寺の風景のところどころをなぞったのでした。それだけで葉っぱの一枚一枚が魔法がかけられたかのように命を宿したのです。描かれた景色のみずみずしい空気がこちら側に流れ込んでくるかのようでした。僕らは洋服を着たまま和室にハの字に正座したまま、しばらくの間この少しちぐはぐなこの時を過ごしました。僕は気づかれないよう横に視線を流しました。通夜の席でのあどけない顔に似合わない喪服に身を包んだ彼女の しかし黒の中で不思議と鮮やかに見えた彼女のあの表情を思い浮かべていました。彼女の横顔は薄暗くてよく見えなくて、線香の匂いと古い家の匂いに混じって今風の香水の匂いがほんのわずかに漂っているだけでした。彼女が学生としてこうして絵を描いていられるのももう長くないのだとふと僕は思いました。その日は9月でしたが、あの人の人生もまた夏を終えようとしていました。部屋を照らす日の光が赤みを帯びてきました。遠くで虫が鳴いています。実りの秋が近づいてきました。この家と田んぼを一人で継いでこう育てていく彼女の将来のことを思いました。暗闇の中に沈んだ彼女の横顔をじっと眺めました。彼女の白い横顔と赤い唇をじっと見つめました。汗がポタポタと畳に垂れる音を彼女は聞こえていたでしょうか。ジーンズの上から太ももをつねって獣の衝動と戦っていました。背中から彼女の名前を呼ぶ声がしました。雨はいつの間にか止んでいました。庭の木々や土のそれに混じって飯の匂いがしてきました。釜で炊いたであろうその匂いは都会育ちの僕には不思議と現実離れした嗅ぎ慣れぬものに思えました。彼女に続いて縁側へと歩きながら振り返りたいという欲求を僕を押しとどめました。あの絵はまるで死と生をつなぐ窓のようにも思えました。けれどどちらが生の世界でどちらが死の世界なのでしょうか。しわがれた声が僕らを呼んでいます。僕は彼女の少し後ろを続きながら彼女をろくに見ることができずに庭の方を眺めながら兄の部屋から生々しい匂いが消えたんですと言いました。死を見失うということは生を見失うのと同じことなのかもしれません。あの絵の緑が赤い絵の具で息を吹き返したように。明日の朝この田舎の参道を駅まで歩いていくことを僕は思いました。待ち遠しいと思いました。人生で一番すがすがしい朝になると予感していました。彼女と兄の遺骨に手を合わせました。いつものように呪いの言葉を吐き回った後、少しだけ兄に感謝をしました。ありがとう、僕は変われたよ。きっと誰かが僕の緑のキャンバスから赤い絵の具を削っていたのです。ガリガリガリガリとその音がいつしか消えて、チューブから赤い絵の具がひねり出された。呪いは終わりました。僕は生まれていたことを知ったのでした。あれから1年が経ちます。あの日を迎えたら僕は必ず、しかしこっそりとこうつぶやくのです。ハッピーバースデー。以上、ガリガリっていう題名の話でございました。で、次、第22話目、サンズリバーさんで神か死神かっていう題名の話。おととし祖母を看取ってから周囲の高齢者の人々が旅立っている。祖母が他界したのは春の彼岸の中日、中日。
四十九日初盆を終え秋の彼岸になった。近所の友人のお父さんの体調が悪化し急遽搬送された。お母さんは早くに海で転落死しており、病気で入院中の兄しか家族がいない。そこで私が付き添うこととなり、救急車の後を車で追った。病院に着くと即座に様々な検査が始まった。友人のお父さんは夏前に一度体調を崩し治療を受けており、その時も私が付き添い喜んでいただいた経緯がある。自宅療養中、私が背中をさすった時に不思議な言葉を発していた。〇〇さん、私の名前の手には不思議な力がある、まるで神の手だ、という内容だった。私は笑いながら、この手で元気を送ってるからねと冗談めかしに返答した。さらにこの救急搬送される数日前には、あなたと話をすると頭の中の霧が晴れたみたいだ、もうわしは長くない、感謝してるよ、と言われた。悟っていると感じた私は無言でうなずくだけだった。このようなことが頭の中を駆け巡っている間に検査が終わり、主治医との面談が始まった。今夜は付き添って泊まり込みをしてほしいという内容だった。私は快諾し書類にサインをした。お父さんは意識はあるが酸素マスクをしてもはや話すことができない。しかししっかり目を開け私の顔をじっと見た。澄み切ったとても美しい瞳だ。そして彼はベッドに横たわりながらも三度お辞儀をし目を閉じた。一夜を越え夜明け前、友人のお父さんは旅立った。そして他人の私が葬儀の手配をするという異例の事態となった。離れた土地から帰郷した親族に感謝されつつ無事に葬儀を終えた。月日は流れ12月上旬、私は歯医者の帰りに見知らぬおばあさんが道路で倒れるのを目の当たりにした。慌てて駆け寄って声をかけたが全く反応がない。通りすがりの男性に声をかけ手伝ってもらい、すぐ119番通報した。幸い近くに医者があり AED を持ってきてもらったが、ショックの必要なしとのガイダンス。心臓ではなく脳だと直感したが、救急車が到着するまで20分以上かかり、おばあさんは意識を取り戻すことなく他界した。親族はお礼をしてくださったが、複雑な気分だった。年が明け4月、親戚のおばの訃報の連絡が入った。3月に会った時にはとても元気だったので耳を疑った。おじはすでに他界しており、子は息子一人だけ。また葬儀だ。関わった人たちが次々に亡くなり、精神的に参ってしまった。俺は死神かもしれんと思うようになった。葬儀が終わり、自宅へ帰ってベッドに横たわった。うとうと仕掛けると金縛りに遭い、また離脱した。先祖の眠る墓へ飛んでいこうとするが、大きな力が邪魔をして家から出られない。いつもは簡単にすり抜けるのに。またばあちゃんかと思ったが違っていた。亡くなった身内が総出である。こんなの初めてだ。母が一歩近づいていった。安心しなさい、あとは私に任せなさい。そして元に戻って眠った。近所の高齢者の人たちは言う。まるまるくんは人を見送る運命なのよ。それがあなたの役割。友人のお父さんが言った、私の神の手でも命を救えなかった。神か死神か、答えは未だ見つかっていない。もしかしたら答えは私があの世に行ってから違った人が出すんじゃないかと最近ふと思う。以上、神か死神か
ていう題名の話でございました。
で、次行く前にジータですよ。155、おっちゃんさんって彼女さんとかいるんですか？いたらやってません、こんな時間にっていう、察せっていう、察してっていう、こんな時間にいきなり階段をかた、読み出したりしないっていうね、やらねえよっていう。で、156、これの作者さんもウニさんの影響を受けてそうと。さっきの、ガリガリのやつね。同じフォロワーでも先輩シリーズの作者さんよりはだいぶ才能ある描写とか。ふむなるほど、ウニさんの影響を受けてるかどうかはわからないけど、なんかすごい、まあ、文章を書くのが慣れているというかっていう感じは、まあ、しますよね。自分は別に書けないからど素人ですけども、それでもまあそういうのは伝わってくる文章だとは思うんですけど。で、次、もう今日25話までやりましょう。第23話目、白クジャクさんで指先。私が高校生の時の話です。夏だというのに毎日勉強で忙しい日々でした。時々父が映画を見に行こうと誘ってきてもタイミングが合わないくらい。そのせいか私と父が顔を合わせることなんて休日以外なかったような気がします。その日はどういうわけか昼から父が家にいたのです。遠方の祖母もなぜか一緒でした。学校帰りの私は二人に誘われるままに父の車に乗り込んだのです。私はどこかへ食事にでも出かけるのだろうと思っていました。車に乗ると父と助手席の祖母が談笑しています。目的地にまでには思ったより距離があるようでした。車で揺られているうちに私はまぶたが重くなってしまいました。そして眠りに落ちる寸前、すーっと何かが私の方をかすめたのです。目が覚めて車から降りてみると、そこは山奥の墓地でした。今日の外出は、曽祖母の墓参りが目的だったのです。そして私はその葬式に学業が忙しいという理由で出席していなかったことを思い出しました。私の方を撫でたのは死者の指先だったのでしょうか。以上、指先っていう題名の話でございました。で第24話目、釣り師勘兵衛さんで、人面魚。35年前くらいにワイドショーなんかでに、人面魚が話題になってたよね。結構各地の池で人面魚が発見されてて、俺の地元の庭園の池でも人面魚を発見されたのよ。多分20年前くらいかな。飲んだ勢いだったんだけど、その地元の池の人面魚を釣っちまおうって話になって、3人でその発見された庭園に忍び込んだのよ。
すんなり忍び込んでマルキューの練り餌、練って釣り始めたんだけど全然釣れないのね。釣れないもんだからしまいにはタモですくい上げて20匹くらいかな、すくい上げちゃって確認したんだけど全然人面模様ないのよ。とりあえずその庭園には池が3カ所あったんで、次の池に行こうとさっきの20匹の鯉を元の池に戻したんだけど、戻した瞬間池の水面が逃がした鯉が暴れてなびだったのね。その瞬間うなり声のようなのが聞こえたと思ったら、その波立った水面にはっきりと大きな顔が浮かび上がったのよ。それを3人ともはっきり見ちまって、怒った武士っぽい顔立ちだったのを今でも思い出す。あれは何だったんだろうな。そういやあの時竿を持ってて慌てて逃げ帰ったんだけど、タモと練り餌忘れてきちゃってさ、庭園の入り口に忘れ物って張り紙貼ってタモがあったのを後日見た時は笑っちまった。あ、さすがに練り餌は忘れ物コーナーに置いてなかったわ。以上、人面魚っていう題名の話でございました。で次、第25話目、雷鳥1号さんで熱いよっていう題名の話。知り合いの話。彼女が以前住んでいた町には小さな公園があった。家の近所にあるその公園は夕暮れになると焦げ臭い匂いがしていたという。といっても匂いを感じていたのは家族の中でも彼女だけだったらしいが、彼女だけだったらしいが、ある夜遅い時間にそこを通りかかると、これまでにないほど強い焦げ臭い匂いがした。驚嘆して公園内を見ると、真っ黒焦げの人型がよろよろとこちらに向かってくる。ところどころに赤い、ゆらめきが見えたのは残り火であろうか。あまりのことに彼女は立ちすくんでしまった。熱いよと人型はいきなりそう叫ぶと、彼女に向かって走り出した。必死で逃げ出したそうだ。家にたどり着き、ワンワンと泣く彼女に驚いた家族は公園に確認しに行ってみた。何も怪しいものの姿もなく、焦げた匂いも感じられなかったという。その後すぐに別の町に引っ越したので、その公園が今どうなっているのかは家族の誰も知らないのだそうだ。以上、暑いよっていう題名の話でございました。で、ジータレス読み157。ああ来ました、今隣の部屋で寝てるんで小さい声でやりますと。これなんだろう、これ何からかよくわかんねえ。で158、おっちゃんは正月に田舎のばあちゃんとこに帰ったりするのを、屋根から首が棒状の長い揺れる妖怪みたいのがいてビビったりするのと。田舎のばあちゃんって言ってもな、別に今帰るっていう感じじゃないからな。両方のばあちゃんともっていうところで、で帰るっていうか実家がここだからね。なんかあってこう顔を出すっていう意味でそのばあちゃんのとこに行くっていうのはまああるけども、で、なんで、妖怪が出てくるのかよくわかりませんけど。
はい、で159、昇進した人の真似うまいと。意味わかんないんですけどね、昇進した人の真似うまいっていうのは、昇進した人、その焼けた人のなんて当然リアルで見たこともないし、なんかわかんないけど、まあ熱いってことで、で160、恒例の階段じゃなくねゾーンだな、ここ数話はと。階段じゃなくねこれっていう、まあ恒例なんだこれ。で161、157っておっちゃんがいつかリア充になっても配信続ける状況を妄想したんじゃねとおっちゃんがいつかリア充になってもってねえ、まあリア充じゃないんですけども今、あそういうことか。157の来ました、今隣の部屋で寝てるんで小さい声でやりますっていうのは、いつかリア充になって彼女できていても配信続ける状況がこうなるんじゃないかという妄想、いつまで経っても現実にならなそうですけど、そんな風には、はい、というわけで、どうしようかな。ちょっと待ってくださいね、ちょっと確認、確認は30話までやってもいいかどうか、やってもいいかどうかというか、やっても大丈夫なぐらいの長さかなっていうのを見たんですけど、いけるいけるわこれ、30話までいける、よし行こう。第26話目、この長さなら行くわ。ヨサックさんでお気に入りのワンピースっていう話、知人の祖母 N さんが若い頃体験した話だ。 N さんにはお気に入りの服があった。きなり地に小花が少し刺繍された可愛らしいデザインのワンピース。 N さんはその日もお気に入りのワンピースを着て買い物に出かけた。そして帰宅後はすぐに着替え、ワンピースをハンガーに通してカモイにかける。湿気を飛ばしてからしまうためだ。そうしているうちに外出の疲れからか、ついうたた寝をしてしまったのだそうだ。しばらくして目が覚めた N さんはぼんやりと辺りを見回した。すると鴨居にかけたワンピースが風もないのに揺れているではないか。不思議に思い目を凝らすと、裾から見え隠れするものがある。きなりのワンピースよりもっと白い何か、それは音もなく降りてきた。人のつま先であった。凍りつく N さんをよそに、白い足はゆっくりと降りてきて、その姿を現していく。つま先から甲、くるぶし、ふくらはぎ。だがいつまで立っても膝は見えず、それがさらに不気味だった。とうとう力なく垂れた足先が床まで届いた。その途端、足全体がぐにゃりと曲がった。まるで飴細工のようだったという。足はなおも伸び続け、白く長く畳に二筋のとぐろを巻いている。これは一体何なのか。恐る恐る視線を上げた N さんの目に飛び込んできたのは、今まさにワンピースの襟元から出てこようとしている真っ黒な頭だった。 N さんは我に返り、這うように逃げ出したという。このワンピースは結局捨ててしまったそうだ。以上、お気に入りのワンピースっていう題名の話でございました。これちょっと面白かったな。 これ良かったな。これなんだろう、 なんかあのソフトクリームじゃないけど、ずっとぐんにゃぐんにゃぐんにゃぐんにゃってこう出てくるこう情景がこう嫌だね、ワンピースからなんかにゅーって出てきて、指先床まで届いた瞬間ぐにゃって曲がって、まだダラダラ出てきて、トグロ巻くようにこう二筋のトグロが巻かれていくようにこうにゅーにゅーにゅーってあるのは嫌だね、これ地味にいいね。これで次、第27話目、釣り師勘兵衛さんでタクシー。昔通ってた釣り場付近での話です。時間は22時を過ぎていたと思います。前を走るタクシーが沈走になっていたので、こんな田舎なのにタクシー乗る人いるのかなって不思議に思ったんです。無性に気になってしまって赤信号で止まった時に右折車線に入って並んでみたんです。それでタクシーの方を覗き込んだんですけど、お客さんは乗ってなかったんです。屋根上の表示灯も消えていて、助手席のダッシュボードのところの表示も沈走になってたんですけど、後で聞いた話なんですが、その近くに自殺で有名なスポットがあって、タクシーが自殺者の霊を乗せてしまうことがよくあるらしいです。またまたそんな場面に出くわしてしまったのかもしれませんね。以上、タクシーっていう題名の話でございました。で第28話目、山かがしさんで無題、題なし。今日あった話なんだが、職場の休憩中に食堂で一人テレビを見てたんだわ。有吉と竹山とかが出てたやつ。一人だけ休憩時間が違うのは法律的にどうなのかは置いといて、仕事の都合でそうなっていたわけだが、ふと音とともにドアというか扉がゆっくり開いたんだ。風でも吹いたかとちらりと見てテレビに目線を戻したわけだが、また音を立てたのでちらりと見たら黒い髪が扉の隙間から見えて扉が閉じた。それは前にネット上でちょっと話題になった不動産の写真で少し空いた物置に紙が写っちゃったやつあったやん。あんな感じ。まあ誰かがちらりとこちらを見て閉じたんだろうけど、ただその扉は半透明のガラスの部分が全体にあるやつで、人がいるような動きはなかったんだよね。まあ職場の幽霊話はそこそこあるようだし、もしかしたら幽霊かもね。以上、無題っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み。162、おっちゃんの2015年の抱負を聞いておきましょうかと。抱負ね、抱負なんだろう。いや、なんかそんな大層なことはまあなく、すっげえ無難にでかい病気とかならなきゃいいなと思うから、健康でありたいっていうのがあるんだけど、 怪我とかね、ああいうの起きると嫌じゃないですか。だからなんかそれ抱負っていうのがよくわかんないですけど、てか抱負って言ってもさ、なんかあるかな。なんかもう、変にそのなんだろう、大きいことを言うというかっていうよりも、もう現状を継続することでとりあえず OK みたいな感じがするね、だから特に大きな変化はまああったらあったで面白いけど、無難に進める方がいいなと思うけどね。なんかそのなんだろうな、この配信絡みでなんかできたら別なっていうか、今までやったことないことができたらいいけど、でもそれもあんまり別に今までやった企画とかそういったものとあんまり変わるもんでもないと思うしね、まあ今年まだ2014年ですから、今年は企画っていう企画はなんかしたんだっけ、しなかったのかな。2013年はしたんだけど、2014年は大してしなかったの、大してっていうかしなかったのかな。そういった意味では2015年はなんかできるといいなと思うけど、だんだんその辺難しいんですよねっていうのはあるんですけどね。だから抱負っていうほどなんかビシッと言えることはなく、とにかく続ける、だ今年も、今年というか来年も同じように続けられることがある意味、そのキープできるってことも大変なんでね、維持するっていうこともキープまずできたらいいなとは思いますけどね、いろんな意味で。そこにそのなんだろう、ちょこちょことこうプラスのことがあればありがてえなと思うけどね。まあ自分で作っていかなきゃいけないんですけど、企画とかね。なんか前に結局、釣り判定になってしまってあれでしたけど、京都でうんぬんとかあったじゃないですか。ああいうのがそのどっかでできたらそれはそれで面白いかなと思いつつ、まあやんねえなっていう、呼ばれなきゃやんないだろうしっていう感じだから、自分からはそんなことをやろうっていうとこまでは動かないから、呼ばれたら結構ホイホイ行くんですけど、行くと思うんですけど、自分からやるってなると結構無難に、その場で済むことをこうやってしまうと思うんで、なんですけどね。で、163やった、まだ続くと、はい、とりあえず30話まで、今日はもう30話でやめます。で164、ゴーゴーとやっております。で165、おっちゃんは目覚ましアラームボイスが欲しいって言ってた女リスナーとスカイプでファイル渡すって連絡取って、音声じゃなくて俺が毎朝耳元でささやいてあげるよって言ってリア充になるべきと、何名か何人かの方から連絡もらいましたけどね。さすがになんか、いろいろ考えてやめました。 ちょっと自分の中で踏ん切りがつかなくて、さすがになと思って、うん、だって多分ね、そのなんだろう、だ大変だなと思うね、これそういうことをやってる方たちもいるかもしれないけど、いるかもっていうかいるでしょうけど、仕事としてね、ああ結構大変だと思う、うん、地味に、普通になんかこれ読んでくださいっつって読んでる方がまだマシというか、普通にできるなと思うんですけど。で166、キリが悪いし100話まで行っとくと、まあ、30話までやりますわ。で167、他の配信者の企画に出演したくらいかなと。そうっすね、呼ばれてこう、さっき言ったように結構その自分の場合呼ばれりゃ行くんですけど、呼ばれなきゃ行かないし、当たり前ですけどね。で自分がまあ、企画しようかなと思ったら結構まあ頑張るっちゃ頑張るんですけど、まあいいかと思っちゃうと全然やらんから、ちょっとね、企画やるって言ってもそのなんだろう、今までやったのと変わらないんですよね、ま、考えることが。だからなんか新たにこうどうこうっていうのが浮かばなくて、またその自分がまあ何話か選んで、その録音を撮ってもらって流すみたいなねやつをやるのかなとか、そんぐらいしかないんで、今んとこ思い浮かぶのは、うん、で、ちょっとまあ考え中っていうか、どうしようかなと思いますね。あとはなんだろうな、今更だけど、なんだろう、ごく稀に言われるんですけど、そんなすごく何回も言われたりしたことないんですけど、自分のまあ録音ファイルは普通にまあ簡単に落とせるじゃないですか。で、あとニコ動の方でそのアップしてくださってる方たちのおかげで、こうニコ動の方にもまあそういう録音、まあしかも編集までしてくださってこう上がってる動画じゃないですけど、音声だけですけどがまああるですが、 YouTube にないんですよ全然。で YouTube にアップしないんですかって言われたことが何回かあって、で自分はやってないんですけども、でほんの少し、まあ、アップしていいですか言われてアップしてる話はあったと思うんですけど、ほとんどアップされてないんですよね。だから YouTube の方で聞きたい方っていうのもいるんだなっていうのがあって、その辺どうしようかなと思いつつ何もしてないっていう現状、ちょっと考えどころですねそこも。で、168、なるほど、今まで通り続けつつ、なんか突発的に楽しいことがあればいいなってことですねと。まあそうっすね、うん、あんまりこういう風なことしたいんですっていう感じじゃないよね、もう別に。なんだろう、もう変な話、10年目なんで、無難にこう、配信10年 10年目をこうそれなりのペースでいつも通りこうできたらなと思うんですけどね。結構継続させることっていうのが、まあ、何事 も趣味とはいえ、まあ、いろいろあって止まっちゃったりね、したりすることがある中で、まあ、実際、何ヶ月もやらなかったってこともありますけども、まあ、そういった中で、まあ、程よいペースでこう続けていくっていうのはそれなりに、まあ、大変って言ったらちょっと変だけど趣味なんだからね、別に大変じゃないんだけど、なんて表現したらいいか分かんないけど、まあ続けることっていうのはそれなりにまあまあまあっていうのがあって、だそういった中で、まあ、10年目、も同じようにこうそれなりのペースでできたらなと思いますけどね。で169、あれやめたのを待ってたのにと。待ってた、すいませんね。170、マジで連絡届いたの、ガチ本気で欲しかったんだと。何人か来ましたよ、マジで何人来たかな、忘れたけど、まあ、数名、10も行ってないけど数名、5よりは上だった。でも10までは行かなかったと思うけど。で171、171はプロの方が単純にお金に換算してそういうこともできちゃうような気がすると、うん、自分別にお金があったらやるとかそういうあれではないんだけど、なんかね、なんかこんなやつがそんなのをなんかやってんのなんか変だなって思ってね、だからちょっと踏ん切りがつかなかったですね、こんなやつがやってんの本当欲しいのかなっていうのと、俺何やってんだろうっていう感じがして。で172、おっちゃんにとってはいつもと同じ企画になって、もう前回出なかった人は今度企画あったら出たいって思ってる人もいるかもよと。まあそれはありがたい話なんですけどね。まあ、やるにもそれなりに、なんだろう、モチベーションを上げていかないといけないところもあるんで、まあ、そういった意味ではまあやるぞっていう風なとこをちょっとある程度こう本腰入れていかないとこうなんていうのか進めらんないというかいうのはあるんですけど、ね、で173、おっちゃんおはようお目覚めで、気が急いでおせち準備してたよ、おはようと。おせち、まあ準備しますよね、だって今日大晦日ですからね、おはようお目覚めでって、自分は別に寝てないんですけどね、で174、2015年はおっちゃん YouTuber になると。ユーチューバーっていう言葉は自分大嫌いなんですけど、なんでユーチューバーって思うんですけど、まあ実際 YouTube でお金稼いでる方なんでしょうけどね、方っていうか、でも金稼いでなくても動画上げたらユーチューバーになるの？何ユーチューバーって思うんだけど、なんかさ、それを専門としてなんか職として、なんか本当にそれで生活をしてるんだと、そのそれでの広告での収入っていうの、 なんつうんだろう、なんかそれでそのそれなりに生計立ててる方がいますよね。それはまあ YouTuber って言ってもいいのかなと思うんですけど、なんて言ったらいいか分かんないから、まあでも YouTube を使ってそういう風なことしてやってんだから、まあその方たちが YouTuber って言ってもまあまあまあ納得がいくというか、新しいそういうジャンルのそう職業って言ったらいいのか、でもまあそれで生計立てて飯食えてんだから、まあ職業としてもいいのかな、まあまあ YouTuber なんだなと思うけど、 なんか YouTube に動画一個でも上げたら YouTuber って言うんだったらちょっとちげえべって思うんだけどね、はい。で別に YouTuber になるわけじゃないんですけども、まあ、慣れもしませんけど、その職業的な意味では、まあ、動画上げで動画の上げ方知らないんでね、自分 YouTube に動画上げたことないんで、で175、来年に向けて今日は年越すまで配信やっちゃうのと、やりません、あと2話ぐらい読んだらやめます。で、176、趣味でも大変って表現わかるよと、例えばプラモが趣味でも最初に、気楽に作ってる時は楽しかったのに、ある程度上手くなってくると完成度を求め出してそれに縛られてストレス感じたり、楽しみだったはずなのに、あと興味を持続し続けられることも大変そうと。うん、まあ、人間そのなんだろう、慣れとか、まあ、慣れたことによる刺激が薄くなってくる、そのから飽きが来るっていう、その新たなその別の刺激を求めるっていうのは普通なことだと思うんですけど、まあ、そういった中でその同じことを続けるっていうのは本当になんていうのかな、まあ、そのことが好きだったりとか、まあ、そこでまた新たな刺激を受けられるそういったものがあればね、やると思うんですけど、続けると思うんですけど、まあその刺激なり、まあ、優越感なりとか、まあそういう、まあそれも刺激っちゃ刺激なのかなっていうことだと思うんですけど、そういった意味で、まあ、自分の場合はこうやって聞いてくださる方がいて、でその自分の場合はそこでいろんなつながりがこう増えていくところに刺激があって、だから配信はまあある程度もう10年目なんでこう慣れて、まあ新たな話を読むことでこれまた面白いなっていうそういう刺激もあるんですけど、それ以上にそういったその配信によって出来上がっていくこうつながりの部分に大きなそのモチベーションを上げる要素があって、っていう感じかな。だからそのプラモが趣味でこう最初は作るの楽しいな楽しいなってなってきて、でだんだんこう完成度を上げていかないと今度自分の欲求が満たされなくなってやっていくと、で今度完成度満たされて、完成度を求め出してこう頑張ってなんでやってるんだろうっていうところを今度満たすためにはやっぱり人に見せたりとか、まあ今ネットがあってこうそれをお披露目できる、まあ場所というかっていうのはあったりする。でまた同じそういうプラモ好きな仲間がいたりとできたりとか、まあそういったそのコミュニティみたいなのがあったりするだろうから、まあそういった中でまたああだこうだっていう刺激が入ってくるだろうから、まあそういったところでだんだんこう継続していくところのこうポイントっていうのはあると思うんですけど、なんかそういう風になんかいろいろ変化をつけていかないとまあ続けられないですよね。いろんな意味で変化をつけていかないと、軸は動かないんだけど、まああっち行ったりこっち行ったりちょっとね、枝葉は伸ばしていかないと。で177、ネトラジ DJ と同じただの故障なんだけど YouTuber って聞くとなんかモヤモヤするよねと、モヤモヤっていうか、いや別に自分 YouTuber っていう故障以外でもあんまり好きではないんですけどね、その なんて言うんだろう、なんか職業でもないのに職業をずらしてるみたいな感じがするのがなんか嫌で、なんかそれでなんか変な話なんですけど、そうやって故障することでなんか自分が一般人じゃないと勘違いしてないお前っていうやつなんか ちょっとそういうことを してるからって、なんか周りの人とは違うんです、俺ちょっと芸能人側にいるんです的な感覚持っちゃってる人いませんっていうのがあって、それがねひしひしと感じちゃうんで、個人的には。だからなんかね、ネトラジ DJ っていうのも自分好きじゃなくて、いやネトラジをすることでして、そのなんかそれをなりわいとしてこう生計を立ててるんだったら、まあ、堂々とこう言っていいと思うんだけど、なんか1、2回、まあ、変な話10回でも、まあ、自分もそうだけど、まあ、500回配信しようが1000回配信しようが、ただの人がだって別にソフト一つ落としてマイクなんてもう1000円とかのやつを買ってぶっ刺してやれば配信できるわけで、誰でもできんのに なんなのって思っちゃうから、だからそういったところからなんかそのなんていうの、なんかニコ動とかでもニコ生主とかあるじゃないですか、主ん生主んっていうそのっていうのがあって、 なんかねその辺が全然自分の中でこう浸透していかないっていうか、 よくわかんねえなって思う。いやそれでまあ本当に生計立ててるぐらいなんか本当に頑張ってて、そういう人がついてお金が入ってくるようななんかシステムを利用してこうなりわいとしてて生活してるんだったら、まあそれを名乗ってもって何の問題もない、何の問題もないっていうか、まあ名乗ってもうーんって思うんだけど、なんかねその辺がよくわからんのよね。で178、おっちゃんのセリフが欲しい人はそのセリフを混ぜた創作階段をどこかにアップして、それの朗読をリークする、それを録音してその中から欲しいセリフを自分で切り取る、超めんどくさいなと、うん、で179、それで食っていこうというわけだからプロ投稿者ってことですかねと、まあ本当にそれだけで食っているのはほんの一握りだろうけどもと、うん、でそれで食っていくっていうのがね、多分最初から食っていこうと思っても多分食っていけないよね、多分そんな甘い世界ではないと思うんですけど、いろいろ多分なんかいろいろ考えて食っていけてる人はなんかそれなりに考えてやってるんだとは思うんですけどね、単純ではないと思うんですけどね意外と。で180、怪談朗読師もなんかモヤモヤするとね、なんかいやこれで本当にそういう形でなんかやってて、プロでこうやってる方がいたらもう何の問題もないんですけど、問題もないというかもう自分が別になんか文句言う筋合いも全然ないしあれなんですけど、で181、読書好きでもゲーム好きも講じると悪い部分もいい部分も嗅ぎ分けられるようになるから、なんかどんどんマイナー思考になっていく気がするな、自分の趣味傾向からだと、と。で階段もなんかグルメな某貝原さんみたいに文句つけたくなるというかと、うん、まあそれなりにこうねえいろいろ知ってくると、いろいろケチつけたくなるっていうか。好きなことだから、まあ、いろんなことをこう知るから、その知った中でっていうところだとは思うんですけどね。で182、この間 NHK の解説スタジアムスペシャル見てたんだけど、ロシア担当の石川ごめんなさい和弘でいいのかな、ロシア担当ってなんだ、 NHK の解説スタジアムスペシャルで何の解説のスタジアムつってるからな、野球わかんねえ、でもロシアつってるしな、ロシア担当の石川和弘さんが大好きになってしまった、わい男なんやがなと、別に男でも大好きになったりする人はいるでしょうけどね。 それは別に恋愛とかそういう恋とかそういう意味ではない大好きですよね。で183、YouTuber イコール高校デビュー、高校デビュー。で184、萌え声生主、一般の方とお付き合いさせていただいてますとね。もう完全に勘違いしてますよね、どう考えてもお前ちょっと待ってよと。いや、この方が芸能人でもな、一般の方とお付き合いさせていただいてますか。もう完全に芸能人ずらしてますよね。いや、これでそうじゃなかった、なんていうの、そのなんか、でも芸能界とかだと一般の方っていう言い方をするんだよね。まあ、芸能人だと、まあちょっとあれなんですかね。一般の方ってすごい、なんだろう、一般の、そうか、なんて言ったらいいのかね。まあ、これはちょっと明らかにもう勘違いして言ってるよっていうことでこう載せてんでしょうけど、まあなんかいろんな業界、一般でない業界っていうと変な言い方だよな、なんて言ったらいいかよくわかんないけど、スポーツ界とかでも一般の方とって言ったりもしますよね。例えばそのプロ野球選手が誰かと結婚します、結婚しましたとか言っても一般の方とうんぬんかんぬんとか、まあ、スポーツ界隈じゃないですよっていうこととかの意味でこう言うんですけど、一般の方とって、一般職業、職業っていうのは、まあ、なんて言ったらよく分かんないけど、まあありますわね。で185、読者モデルとかもうざいよねと。てかプロです、上位ですというスタイルの素人が一番イラッとさせられる法則、生主は生放送の主催という意味だからまあしょうがないかなと。まあ生放送の、いや違う、周り、その配信をしてる時に生主さんはって言われるのはしゃあないっていうか、そういう風に呼ばざるを得ない、そのなんていうのかな、その人のことを例えば知らないとしたら、主さんはとか生主さんはとか聞く故障として、言わないと誰に言ってるか分かんないから使うっていうのはまあ分かるんですけど、それを自分で生主やってるんで、自分生主やってるんでっていうのはちょっと変だなって思うっていう感じっていうのかな。で、186、有名な YouTuber と言われてる人もバンバンテレビ出てるからただの芸人の一形態だよなと。有名な YouTuber っていうのが、そのなんだろう、あれでいいんだよね、広告とかで出てる YouTube の広告あんじゃん、なんだっけ、好きなことでなんとかなんとかとか、ちょっと広告バンバン見てるくせに広告のキャッチフレーズというかあれを忘れたんですけど、好きなことで生きていくだっけなっていうので、誰々プラス、その何十万なりその何百万、ファンがこんだけいますよみたいなやつがあって、この人誰だろうっていつも自分全然 見ないんで、知ってるのはマックス村井ぐらいしか知らないんですけどパズドラやってた時知ったんですけど、マックス村井しか知らない。あと名前だけで動画見たことないんですけど、ヒカキンさん、ヒカキンっていう方とか、なんか小学生とかには有名だとかいう話だけど全然ちょっと分かんないですけどで後の方はもうなんか名前出てても、だからそんな有名なのこの人たちって思うんだけど、まあでもプラスその100万近くのファンがいるよっていうのが書いてあるから、まあ有名なんでしょうけど、でそういう人たちはなんかそこそこお金稼いでるみたいですね、広告のやつでね。でそこそこっていうレベルじゃないくらい稼いでる、まあでも 何かをそうやって動画を投稿してこう見てもらって、その、再生数で、広告料をこう広告が稼いでるということだから、まあ芸人、まあそのお笑いとは限らなくてもその芸にをうまくこう芸っていうのかな、まあ能力をこううまくなんかどんぐらいの作品をアップしてんだか分かんないけどやってんだろうなと思うんですけどね。まあマックス村井って人はまあ社長さんやってるみたいなんで、その社長さんがゲームの攻略とか、まあ、ゲームいろいろやったりすることで、まあ、今スマホゲーがガーッと来てますからね、そこでその攻略を見たりするときに、まあ、一緒にこうワイワイこう、まあ、大人がやってるのを子供が見て、まあ、自分が小さい頃もそのゲーム番組みたいのがあって、でそこにそのマックス村井じゃないですけど、なんか知んないけどその本名で出ないで、まあ、一部本名入ってるんですけど、そのわかんないけどスラッシャー沖みたいなわかんないけどなんかそんな名前つけてこう、カルチャーブレーンの人とか出てきて、ゲームをこう紹介したり、最新作のゲームを紹介したりとかして、そのプレイしたりとかする番組とかありましたけど、そんな感覚のもっとうまくこうなんだろうな、あこう今のこう動画ネットを、まあ、YouTube っていうのをうまく使ってこう、成功した人なんじゃないかなとは思うんですけどまあね、芸人の一形態なのかな、うん、で187、ゲーム実況やってる人とか歌い手とかもなんかね、歌ってみた踊ってみたとかも上からっぽくて嫌だなと。あ、上からっぽいのかは知りませんけどね、むしろ上に持ち上げてるんじゃないかなと思うんですけどね、逆にに持ち上げるから逆にそのなんつうのかな、勘違いして上から目線になっちゃうんじゃないかなと思うんですけどね、うんって思ったりするけどね。まあでそれに憧れるよね、若い時だと余計、うん、やっぱりそういうことやってチヤホヤされたいって思うからね。でやっぱりなんか人気になったらって思うじゃんやっぱだそうやって、まあ、ゲーム実況とか、まあ、歌ったりとか踊ったりとかやるんでしょうけどね。だ踊ってみたとかだと女の子が踊ってるやつとかが多いとは思うんですけど、まあ、男ももちろんいると思うんですけど、そのかっこいいとかかわいいとかその言われてこうどんどんこう人気になっていきたいなっていうのがあるんでしょうけどね。なんか変に勘違いさせる部分が多くて、でなんか現実ほっぽらかしてそっちに集中みたいな人を増やしちゃってますよね、そういった意味ではいいのか悪いのか、まあそれをきっかけで本当に才能が開花してこう歌がすごいバーッと上手くなったりとか踊りが上手くなったりしてそれを職業にする人が出てくるかもしれないし、実際出てきてるのかもしれないけど、結構あれはあれでなんつうのかな、振り回されてる人とかいるんじゃないかなと思うんですけどね、結果的にはああなんでこんなことしてたんだろうって後悔する人っていうのを結構多く生んでそうな感じはしますけどね、うん、で188、歌ってみた踊ってみたって一人カラオケを世間にさらしているだけという事実に気がついたら即黒歴史スペシャルと。まあ変な話、自分が今やってることも読んでみたっていうことだとは思うんですけど、を世間にさらしてるわけですよね。一人でこう家で部屋でこう、まあ、読ませていただいてこうネットに上がってるやつをこう読んでるわけですよ。でそれを配信でただ乗っけて垂れ流してるやつをっていうことだから、同じっちゃ同じなんですけども
で189、女子アナの結婚話に出てくるお相手は一般人というのも聞くとゾッとすると。でもまあしょうがないっちゃしょうがないのかな、それは、まあ、芸能人じゃないですよと。で、あとそいろんなそのなんて言うんだろう、業界の有名人ではないですよとっていう意味で一般人という、まあ、言葉というか、うん、まあ、を使うのは、まあ、しゃあないですかね。で変にそのなんて言うんだろう、職業を書いちゃうとまたそこでそのバレるわけじゃないけど、うーんっていうのもあるから、例えば、お相手は大工さんとかね、お相手はサラリーマンとか、お相手はシステムエンジニアとか、わかんないけどそんなこと言っちゃうと、まあそれはまたちょっとこう特定までいかないまでもちょっとあれ偏っちゃうから、まあ一般人って言っておけばみたいなのはあるかもしれないですけどね、うん。で190、萌え声生主とかは見てる側がわざと勘違いさせてる気がするけどねと。持ち上げて持ち上げて勘違いさせてその様を楽しんでいる、ある意味上級者たちの被害者と。まあ、わざとか分かんないけど、まあ、勘違いさせてるっていうのはあるし、で勘違いしやすいお年頃の人がやってることが多いんじゃないですかね、やっぱり。でまたそういう風にそのチヤホヤされると、なんか私って才能あるんじゃないって思っちゃって、まあ、才能ある人もいるかもしれないけど、大半がそのなんだろう、たかが知れてるレベルというか、だと思うんですよね。なんていうのかな、その動画で素人としてやってる分にはまだそのあうまいねっていう感じかもしれないんだけど、プロの世界に行っちゃうとそれはもう全然レベルが低いことだったりするってことは多いと思うんですよね。踊りのやつでもまあこんぐらいの年の子で、まあこれなりそれなりにこうこなしてると、まあうまいねとか、そういうね、例えば見た目も可愛かったら可愛いねかもしれないんだけど、実際プロの世界行くともうなんだろう、お綺麗さん可愛いさんだらけな中で、その程度だともうなんていうのかな、別にもう芸の中だよとか芸の芸だよみたいな、もうねそのレベルが違うところにこうなっちゃうから、そのなんだっけ、新しい言葉というか、ツイッターとかで見て最近知りましたけど、おたさの姫っていう言葉があるじゃないですか。なんて言うんだろう、そういう小さいこう枠の中だとお姫様でいるかもしれないけど、枠から出ちゃうとみたいなねっていうのはあると思うんですよね。でそれで勘違いするというのは、これはもう別に自分にも言えることで、なんかそのちょっとやってこう少しなんかチヤホヤされて、お前調子乗ってんじゃねえぞみたいなねのはある方、そこは気をつけなきゃいけないなと思うんですけどね、プロは全然違うと思うんでね。はい、だからそこを理解してこうしっかりやって、そこを利用して上がっていく人はある意味頭いいと思いますけどね、なんだろう、自分のそのなんかそういった技術とかあってなかなか広まんねえなって思った時に、そういったのを利用して上げていくっていうのは今の手としては絶対ありだから、それでうまくこう仕事を掴んでいくことができたら、それはそれでありかなと思うんですけどね。もう今じゃそれなりにこうあちこちでなんつの曲書いてるんでしょうけど、ヒャダインとかね、前山田健一さんだっけ、人とかも多分ニコ動使ってガンとこううまく広めてかなきゃ多分しぼんだまんまだったかもしれないんですよね。まあそれでもなんか他にもうプロとしてそれね書いたのだろうけど、
そこでまたさらにうまくこう広げてったなっていうのはあると思うんですけどね。なんかこう変なちょっと語弊あるかもしれないけど、踏み台としてこう使うにはいい環境というか、土壌だとは思うんですけど、なんかねその辺で、その辺の枠内でわーわーやってるぐらいで勘違いしちゃうとまずいなっていうのは思うけどね。で191、ラスプーチンさんだなと。俺もおっちゃんのこと性的に好きだから問題ないよと、よく意味が分かんないですこれ、どういうこと。192、歌手って自称するのはあれなんで、歌い手っていうのもなんか引っかかると。歌手って自称するのはあれなんで、歌い手っていうのもなんか引っかかる。画家っていうのもなんだし、絵師さんって言ってるんだろうけど、加納英徳かよって言いたくなる。踊り子に至ってはもうと、ああそうね、歌い手、歌手って言っちゃうとあれだから歌い手っていう、歌い手歌い手っていうのもちょっと分かんないんだけど、まあ なんか言わない、そういう風に歌はアップし、歌歌ってそのアップしてる、まあ、そこそ こう歌の上手い人っていう、声も良くて歌がまあ普通にこう上手いねっていう人のことをまあ歌いて、まあ、自分のことを歌い、難しいね。でもなんて呼ぶのって言われちゃうと難しいんだけどね。で193、ああブンブン丸とか新宿ジャッキーとか、なんかバーチャーあたりから出てきたやつかなと。いやんとね、違う、もっとね小学生の見るような番組、スーパーマリオクラブみたいなやつ、テレ東とかでやってたやつに出てくる、当時のこうでね、前そのもうね、渡辺徹とか司会やってたやつ、ああいうのに出てくるね、なんかまだ、ゲーム作ってる人としてこう堂々と本名でこう出れない感っていうのかな、があるのか、まあ、今でもこうファミ通とかの編集とかでもこう本名じゃなくて、その名前ちょっとパッと出てこないけどあるじゃないですか、さっき言ったそういうさ、プロレスラーじゃないけど、そのスラッシャーオチじゃないけどスラッシャーオチって勝手に言ってますけど、そんな人いるんだか知らないけど、なんかそんな感じでこう出てくる。でしまいにはそのなんかちょっと変な格好して出てきたりする人もいたりして、だそういう感じだからね。ブンブン丸、まあ、ブンブン丸も、まあ、実際にこうライターさんになってますけど、新宿ジャッキーって人はちょっと自分わかんないけど、今どうしてんのか。ブンブン丸さんとかはあれですよね、実際にファミ通とかでも確か、ライターさんとしてまだ、ね、ゲームのあれをやってると思うんですけどブンブン丸とかよりねもっと前だね、もうスーファミファミコンはちょっとあれかな、スーパーファミコンがわーっと出てる時にやってた番組に出てくるような、人、おっさんなんだけど、このゲームの、紹介は誰々さんに、どこどこの誰々さんにっていうんで、その出てくるこうおっさんそんな感じなんですよ、マックス村井は自分の中だと。それをうまく YouTube とか使って今のこう売れてるっていうか、こう大人気のこのパズドラをうまく利用してつつ変だけどとかとうまくこうやってわーっとね広まった、人気になったおじさんって感じで。194、皇族の結婚話のお相手は一般人ってやつしか許容できんなとまあ皇族からしたらなまあお相手一般人だわな。で195、ってみたでいいなら冬休み明け俺も触ってみたで、電車で JK のケツ触ったのを撮影してアップするっちゅうねんと。それダメじゃん触ってみたじゃねえよって話だよね、もう完全にさ 多分ね、ニュースネットニュースにはバッチリ載るわ。捕まってどこどこの誰々さんが触ってみた動画を撮ろうと思ってあの JK のケツ触って捕まりましたっていうのはネット上で多分広まると思う。で196、そもそも女子アナがニュースの主体になるのがゾッとするけどねと、君らがなんでニュースのネタになるのさというねって言っても、もう変な話、女子アナはもう一つのこうなんだろう、アイドル的な位置にこういるじゃないですか。ねにいるから、もう女子アナが結婚するって言ったらもうニュースですからね。へーじゃないからね。もう今はもうファンが多分相当いて、それ女子アナ好きっていうのも多分わーっといるんだろうから、だからニュースのネタに、芸能ニュースのね、ネタにはなるよね。で197、極めつけは息吸ってみたとか突っ立ってみたでもよくねと、いいのそれ、実にスタイリッシュな呼吸法だ、 なんて完璧な立ち方なんだって、息吸ってみたと突っ立ってみたじゃあこう なんだろう、普通のこうなんだろう行動にただ言ってるだけだからな。で俺たち頑張って褒めからあげてみというね、プロ褒めしよ俺らと、じゃあこの突っ立ってみた動画っていうので、もう突っ立ったらすっげえ、何その完璧な確かだって書いてあって、かっこいいみたいなやつ、もうどう考えてもダメだけど。で、198、サイト運営自体もそう仕向けてるからねと。まあだよね、チヤホヤされる人がいると自分もそうなりたいって動画をアップする人が増えるから、そりゃそうだ。そうして集まってきたコンテンツに広告をつけるとお金がジャラジャラ入ってくる。テレビとか雑誌とか広告つけるためにコンテンツ制作に金かかるのに、ネットはおだてたらただ働きするバカが多いからと。いやこれね本当だと思いますよ。だってでちょっとそのニコ動の話になりますけど、ニコ動とかでそれなりに再生数を叩き出してる、こう例えばゲーム実況だったらゲーム実況の誰々さん誰々さんってこう、まあ、毎回こう動画をアップするたびにも固定ファンみたいなのがそれなりにいるから、もう何万再生とかもう10万超える再生とかがある程度も確定してるぐらいこう人気な人っていうのがいるわけじゃないですか。でその人たちをなんかのイベントの時に呼んで出すと、もう多分ねその人たち大したギャラもらってないと思うんですけど、その人たちを見ると、あ俺もゲーム実況するだけでこあっち側に行けるかもしんねえって思うよね。特に若いと余計に、あそこ行けんじゃねえ、しかもゲーム実況でいいのかよと。それだったら俺ゲーム好きだしってなるからでなんかいつかあっち側に行けるんじゃねって思って、こう頑張ってっていうか、まあやるよねで動画をガンガンアップしていくわけですよ。それでね、でその動画アップしてこう人気になってくると、もう余計にこう動画をどんどんまたアップしていって人が見て、でそこに広告出しとけば広告料が入り、ウッハウハっていう、ね、で動画をやるため、アップするにはプレミアム会員にならなきゃいけないから、だそうすると会員のこう費用をまあ、費用って言っても月500円か払わないといけないんですよね。で変な話、自分もな、払ってるわけですよ。でそういったところでね金も入ってきますから、もういいことづくめですよねで実際黒字化しましたからね、だからもっとこう芸能人ではないところから勝手にこう人気者が生まれて、その人気者を使えばいいから、で変な話、その時その時の人気者を使えばいいから、もう多分変な話こう飽きって 若い人ほど、まあ、早いっていうのは、まあ、その流行り廃りが早いと思うから、多分また新しい人が出てきたりとかすると思うんだけど、その人平気でこうなんつうのかな、別にお抱えのこう芸能人とかあれじゃない、事務所を持ってどうこうじゃないから、すぐその A さんじゃなくて、あ、じゃあ次こう B さんの方がこう今人気上がってきたから B さん呼ぼうっていうこともできるだろうし、ね、だって何年契約とかしてるわけじゃないでしょ、どうせだその時その時で呼んでどうですかって言って、まあ、ギャラ出してんのかなんか、まあ、やってんだろうから、だからそういった意味ではなんだろう、こう流行に乗った人を何のこうなんていうのかな、苦労もなくっていうと変だけど、まあ簡単にこうで向こう側もそういうのに出たいから、もうさっとこう来てくれるっていうね、のがあるんじゃないかなと思うんですけどね。そんな甘くねえのかな、わかんねえけど。で199、ヒャダインさんとかもそうだけど、分かりやすいのは最近のネット小説投稿サイトからのプロの作家になるというのが最近のパターン。へえ。あと同人からプロか、まあプロの敷居が下がったとも言えるし、素人の底上げがされたとも言える。だからそうですよね、今までその日の目を見なかったというか、まあ、なかなかそういう機会がなくて表に出てこれなかった人も、なんだこんなすげえやついるじゃんっていうんで、日の目を見る機会が増えたとも言えるし、まあなんだろう、キャパが増えると、どうしてもこうなんていうのかな、こうピラミッドがあって、そのピラミッドがどんどん大きくなればなるほど底辺もこう大きくなるんで、それはもう比率的にっていうことはあると思うんですけど、必ずそのてっぺんだけ大きくなるってことはないんでね、キャパがでかくなればそれだけ下もどんどん大きくなってくるんで、まあ、そういったのも増えていくとは思うんですけど、でそうすると大変なのは、まあ、キャパがでかくなって、まあ、てっぺんの方も大きくなるんだけど、だからといってそこからこうつまみ上げられる数っていうのは あまり変わらないっていう、だからそのキャパの取り上げ、その最後のこうつまみ上げられるところに、なんとかこうなんていうの、しっかり、くっついていくというかっていうのは、またパイの取り合いは大変だと思うんですけどね、それはそれで、それに対してその業界も一緒に大きくなって、その売り上げなりあれが比例してこう大きくなってくるんだったらいいんだけど、そこはあんまり大きくなってないのにそこばっかり大きくなるって、そのクリエイターばっかり大きくなると、意外とこう儲けてる人は、意外とっていうか儲けてる人は大していないみたいなってことにはなるんじゃないかなとは思うんですけどね。だから本当にその一つまみのところに入る確率がプロの中でも減っていくっていう、そうすると難しい、ですよね、日の目は見るようになるんだけど、その日は当たるんだけどあんま暖かくないなっていう人が増えるっていう、で200スーパーマリオスタジアムとかに出てた人が名前は思い出せんがいたなと、そうで201大竹誠さん、大竹誠の PC 遊び塾に出てた渡辺さんっていうお兄ちゃんとかな、あ PC は PC エンジンの PC なと、で俺がすぐ死んでたシューティングを玉の雨をさらりとかわしてボスを簡単に倒す魔法のようだったとね、そういうなんか高橋名人じゃないですけど、なんかそういう人ね、おじさんね、そう攻略法とか裏技とか教えてくれる、ここはですここの画面で AB 上下右左を押すとですねみたいなやつで、今日はどんな裏技を教えてくれるんですかみたいなやつを、で202、同人からプロは30年ぐらい前からあるけどなと、まあ、さらにそのなんていうのか、いろんなとこでそういう機会が増えたってことなんじゃないですかね。で203、あ江戸や子猫が司会してたゲーム番組あったら懐かしいと、そう江戸や子猫やってたやつ、江戸や子猫とあれ松本明子やってたのかな、 あれ違うな、あれ誰だっけな、渡辺徹と島崎和歌子だったと思うんだけど江戸や小猫がやってたやつ。そう、あのね、テレ東のね、あの朝小学校行く前ぐらいの時間、朝7時ぐらいからやってるやつ、7時か8時か忘れたけど、7時だよな多分、7時から30分ぐらいやってたやつで、そう、なんかぼーっと見ちゃうっていう で意外ともうなんだろう、もうそれ知ってるよみたいなやつもやるんだけど、でまたそのソフト あの紹介みたいなやつはあんだけど、でカルチャーブレーンなんてもう全然もう飛竜の剣ぐらいしかねえよっていう感じなんだけど、なんかね見ちゃうんだよねあれで。204、最近というか特にここ10年くらいで顕著になってる気がしますけどねと。同人からプロ、うん、で205、ゲーム実況する人だけじゃないだろうけど、ツイッターのプロフ見ると口座番号書いてあるやつは痛い気がすると。マジかよ、ツイッターのプロフィールのとこに口座番号書いてるやつとかいんのすげえな、何それ、え、口座番号、え、何、金入れてねってこと、すっげー、それで金入れる人とかいんのかな、俺も書こうかな、書かねえけど何それ、それすごいな、口座番号書いてあるやついいんだ、へえ。で206、ニコニコの公式生放送とか本当に最近人気なやつらの見本市ですからねと。 PV あるから運営もピックアップしやすいからねと、うん、この辺そのなんだろういいよね、やりやすいよね、ああ今この人人気なんだっていうのはすぐわかるからな。で207、高校野球的な感じだよねと。地区で有名、県下で有名、関東全国ドラフト候補、有名の度合いが違うけども選手も有名になったという勘違いもしやすいし、実際に食えるのはドラフト候補だけ、それも継続するのは至難というねと、うん、と思いますよ本当実際ね、プロになってこう方もいるんでしょうけども、そのプロに入ったらプロに入ったでまた大変だと思うからねもうね、そこで生計立ててこう なんていうか、そこで飯食うっていうのはね本当大変だと思うよ、うん、でなんだろう、お金をもらうってその本当にそのお金を出してもらうって本当に大変だと思うから、で最初はいい、最初の 1,2 年はいいかもしれないんだけど、またさその流行り廃りが早いからさ、また別の人とかが出てきちゃってさ、自分が人気なくなってきた時にそのどうすんのっていう、変な話5年10年この先それで食っていけると思ってるっていうところ、いや本気で思っててマジでやっていくっていうんだったらあれなんだけど、なんかちょっとやそっとのあれじゃ継続してこう食ってはいけないよっていうねとは思うんだけどねそんな甘かねえと思うんだけどね、いろんなこと、で208、日の目は見るんだけどあんまり暖かくないなっていうので、まさに昨夜見た AV 女優たちの現実、あセクシー女優って言わないとダメでしたっけと。ああそうなんだ、AV 女優まあいっぱいいんだろうしね、その中でまあ一時、まああれはあの寿命が短いっていうかその賞味期限が短いあれだろうから、まあかもしれないけど、だからといってね普通の女優に転向したいって言ってもなかなかできないだろうしね、そっちもそっちでいろいろ大変でしょうけどね。で209、ボーカロイドの曲、ボカロ曲をアップした人にアクセス数を売ってくれる会社もあるんだってと。
バイト雇って再生させてる会社って思うでしょ、なんとニコがやってる別会社らしいよと、カチカチって数字いじるだけやんっていう恐ろしいニコニコの巧妙なシステム、完全にネット大衆を踊らせてると。それはそんな話自分知りませんけども、あるんですかそんなのが。それはまずいねそれ。でもなんだ、アクセス数を売るっていうのはもうなんかいろんなことでありそうだね。なんか YouTube の再生数を増やしてくれる、ワンクリック、何円だか知らないけど1000クリック1万クリック何円みたいなのはあったりするらしいですけどね。どっかのお国の動画がものすげえ再生数いってて、これおかしくねみたいなやつで、アクセスがどっから来てるかって見たら、あーっていうのがあったみたいな、見たりしましたけど。でやっぱりなんかネット上の投票みたいなのをさせちゃうと、もういくらでもこうなんていうのかな、改ざんっていうか、そのなんていうのかな、一応こうクリックはしてるんだけど、まあそういった形で、できちゃうっていうのがあるから、よくねなんかキャラクター人気投票って言って、全然わけわかんねえキャラクターが1位になっちゃったりするやつとかありましたけど、だそんな感じで遊ばれちゃうんですよね。だから難しいですよね、ほんといくらでもこういじくられちゃうというか、で210、口座番号だから、さっき のツイッターのプロフのやつね、口座番号だから当然名義で本名も書いちゃってると。それで送金されたり、 Amazon のウィッシュリストから PC 送ってもらったとか聞いたことあると。へえ、すっげえ。で211、飯食えるようになっても会社員の方がいいわと、まあ、すっごい無難ですけどね、本当に安定、まあ、今はそんなこと言ってらんない状況っちゃ状況なとこもあるんですけども、まあそういった方面よりかは安定してると思いますけどね、十分。だって一応福利厚生、まあ、正社員になったらですけど、その福利厚生、まあね、しっかりしてるし、で、まあそれも会社によりますけど、まあ夏冬でボーナスがあり、で、よほどおかしなことしなきゃ、まあどっか飛ばされたりすることはあるかもしれないけども、まあ定期的に、うん、この給料が入ってくるということで、まあ普通に飯は食えると、で、212で、しかもね、とりあえず、まあ、会社がこう倒れなければ継続してこうねずっと、まあ、給料入ってくるんで、ネットは流行り廃りが早すぎると。早いよ、だってもうちょっとその時で、変な話、もう1ヶ月で終わっちゃう流行りとかもあるじゃないですか、1週間で終わっちゃう流行りもあるし、その時だけドカーンっていくんだけど、もうすぐ別のに食いついて、もうそれがファッとこう、収まっちゃうというか、元こう議員のこうも元のあの野々村とかも、そのぶわっといってひゅっともう終わっちゃったよね。あれもすごかったもんな、あれもドカーンっていったけど、だそういった意味ではすごい、まあ、ネットで流行ってるっていうわけじゃなく、頑張ってるなって思うのがふなっしーふなっしー頑張って、俺もっと早く終わるかなと思ったら、まだまだ いけんのかねあれっていう、あちこちにこう出てきて、 CM とかにも出てんなと思うから、ふなっしー頑張ってんなと、
思ったより賞味期限長いみたいな感じしたけどな。まああと何年持つか分かんないけど、何年も持つんだか分かんないけど、でもふなっしー頑張ってんなと思ったの。で2011年に天下を取ってたグリーやモバゲーがあんなのを考えると、と、まあね、ネットのはね早いと思うわ、めちゃくちゃ、もう変わる変わる、もう新しいの出てくるから本当に。で212、再生数にまつわる都市伝説、ニコ生系都市伝説は今後増えそうだなと、まあ、ありそうですね。で213、稲妻イレブンの投票は伝説になりましたが、キャラクター人気投票のやつね、もう完全に遊ばれてるっていう、なんだろう、本当に好きな人はもうおめえらやめてくれよって思うと思うんですけど、もう全然知らない人にはただの おもちゃになってるっていうね、もう全然わけわかんない、わけわかんないっていうか、もう本当に脇の役がのキャラがなんか1位になっちゃうんですよね、でしかもなんか1位から3位かなまでのキャラクターで壁紙を作って、配布するよみたいなやつの、そのなんかキャラクター投票でって言ってたのに、なんかわけわかんねえ3人がこう出てきて、お前誰だよみたいな、誰だよっていうか、わかるけどなんでお前らなんだよみたいなキャラクターの壁紙になっちゃうみたいなね、なんかありましたね、俺もあのキャラ好きになっちゃって普通に投票したけど、とで変な話、それで逆に人気になるっていうね、それで火がつくっていうんだったまあそれはそれで ある意味火がついたんだろうけど、でも本気で好きな人は多分そこじゃないんだろうけどね、で214、フナッシーは人気落ちたら違うキャラの内臓になれるから無敵と違うキャラの内臓にならなくても大丈夫だよね、もう。ふなっしーすげえよ、まだいけんだっていうか、もう1年ぐらいいける、大丈夫っていう感じするけどね、もう2年はきそうだけど、もう1年はいけんじゃねえかっていう感じはした。だらだらと話しておりますが、何分になっちゃったんですか、もう30話目やっときゃよかったですね、こんだけ話すんだったら。湧いちゃいましたね。で、やっとこざ戻りまして、29話目、ビタンさんで郷土資料館、行きたいと思います。とりあえず30話まで読んだら今日やめます。会社の先輩は地元で生まれ育ち、地元の学校に進学し、地元の会社、つまり当時自分が働いていた会社に入社した生粋の地元っ子だった。自分が住んでいた場所の近くに地方の小さな町にありがちな郷土資料館があったので、その話をしたら、なんと彼はそこでバイトをしたことがあるという、深夜の警備の仕事だったそうだ。郷土資料館って名前からわかるように、そんな大した展示品はなくて、埴輪のかけらや価値があるかどうかもわからない古文書が少々。ただ郷土資料館そのものが城跡に立っていることからわかるように、それなりの歴史はある地方で、鎧一式が何個か展示されていた。でその先輩真顔で言うんだよ、あそこやばいよって。夜に見回りに行くとラップ音がひどいんだと、特に鎧のあたりが。ちょっとびっくりしたわけよ。先輩、オカルト地味たこと言い出すような人じゃなかったから。だから、落ち武者の幽霊でも見れるんですかって冗談のつもりで聞いてみた。ん？
落ち武者というかあれは女性じゃないかな。
はい？
なんていうか知らないけど時代劇に出てくる総引きずる着物着てたんだよ。
え、それって幽霊ですか？
どうだろう、階段の方に消える着物の裾っぽいのしか着物の裾っぽいのしか見てないしさ。ただ先輩曰く、それを追っかけてみると上り階段に貼ってある立ち入り禁止の紐がゆらゆらと揺れてるんだそうだ。だからたとえあれが幽霊だったとしても実体があるもんじゃないのかなと笑っていた。
以上、郷土資料館っていう題名の話でございました。
で次、第30話目サンズリバーさんで、バーバと、これなんて読むんだ、検索、ちょっと待って、これなんて読むんだ、バーバと、これなんて読むんだ、これ仏、仏、仏、違うわ、あ、いいのか、仏、普通、バーバと仏でいいのかな。はい、行きます。
僕の亡き祖母が元気だった頃の話である。祖母は自分の子二人を病気で失い、気丈に振る舞いながらもどこか寂しげだった。それゆえかとても信心深く、自分の命以上に仏様を大切にし、墓参りも欠かさない人だった。そしてさらに明晰夢もたびたび見ていたようだった。必ず自分の亡き子や兄弟が出てきていたようだ。そう、勘も鋭かった。ある真夜中、祖母が突然起きて仏壇の前に座った。仏様が怒っていると叫んだ。今の仏壇の祀り方が気に入らないとご先祖が伝えたという。認知症はなく、1ヶ月に20句近い俳句を読んでいたほどだから間違いないだろう。僕が休みの日にホームセンターで壁紙を買い、仏壇周りをリフレッシュした。祖母は大層喜び、僕も嬉しくて記念に写真を撮った。しかしそこには白いもやがかかり、はっきりと写っていないのだ。試しに別の場所で撮影したが鮮明に写った。一瞬ゾクッとした。その写真はお蔵入りである。祖母にも見せないままだった。毎朝毎晩と供養を続けて先祖の御霊を慰め、盆正月彼岸もきちんと行っていた。それから数年がたち、おととし祖母は大往生した。最後の約束は、僕が仏様を受け継ぎ祀り続けるということだ。もちろん一日たりとも欠かしていない。それよりもさらにグレードアップしたほどだ。昨年僕はタブレット端末を新しく購入した。そして再び仏壇を撮影した。そこには白いもやがかかっている。あの時と同じようにしたが、結果は全く一緒だ。いつも仏間兼今は住んでいるし、離れたところからも肉眼でははっきり見えている。写真だけがどうしてももやに包まれるのだ。もう仏壇の撮影は封印した。二度と写すことはないだろう。そしてこのことは解明されない方がいい。もう決して失礼なことはしないからね、ご先祖様。そしてどうか見守ってください。僕がそこへ行くまでずっと。
以上、バーバと仏っていう題名の話でございました。
はい、というわけで今日はこれでおしまい。あとはジータですよ。215、やっぱおっちゃんの雑談ヒートアップして面白いわと、まあ、そう言っていただけるとありがたいんですが、でも大抵こう聞こうかなと思ってたのに間にこんだけの長い時間喋ってたらおいおいって思う人もいる、うん、でも自分は喋っちゃうんですけども。で216、なんかもう普通にこのままふなっしー生き残りそうだ、一ジャンルになる気もすると。いやあんなこと言っててね、出てくんだ新しいのが。でもふなっしーはなんだろう、まだいけるかもしんないけどね。でもだんだん見飽きるからね、だんだん見飽きるっていうかもう見飽きてる人もいるかもしんないけど、いくら頑張ってもどんだけ激しいもう動きしてももうちょっときついねっていうところはあるかもしんないけどね。でもあれに勝つのは、着ぐるみ業界だとあれに勝つの難しいとは思うけどね。よほどだって、あれあそこまで動かれてそれなりに面白いこと喋るやつだと、でしかも喋るからトークもできないといけないし、で動きがあんだけそのなんだろう、もう中からさ突き破りそうな感じで動くじゃん、なんかあの激しさと、あのあれを超えるのはなかなか難しいよね。変に今度どうしたらいいのかね、いろいろもうゆるキャラじゃないけどさ、難しいよね。あれ結構いいとこ持ってったなって感じだけど、新たな風を吹き込むにはどうしたらいいのか分かんないけどね。まあ生き残るかもしんないね、もう少し、1年どころじゃなくて生きる、でもどうかなあと1年2年いくかな。また新しいの出てくるんじゃないかなと思うけどな。で217、ふなっしーはなんだかんだ残りそうと。でもテレビとかには出なくなるかもしんないけど、その地元では十分人気キャラとしては継続できる とは思うけどね、うん、変にもうテレビとか出なくてもまだその地元行けばこうやってるよって言ったら、見に行く人っていうのはまだ いると思うんだけどね。それなりに十分まだ持ってる気はするけど。で218、ここ数日の特番で、茨城のネーバ君、納豆かな、がやたら出てるのを見て、ゆるキャラ界にも合理的なゴリ押しが出てくるのかなと思ったと。茨城のネーバ君っていうのがいるんだ。まあ水戸この、まあ、納豆だと思うんですけど、でもねなんか喋んですかね、喋んないでただ動きだけでやってんだったらもう普通ので、もうふなっしーには全然勝てないよね。ふなっしー強いよな、そういった意味ではな。あのトークが、あのトークだけでいけるからな。でさらに動きついてるからな、もう本当に中から本当突き破って出てきそうな感じのこう動きね。で、219、ゆるキャラも金かと。まあゆるキャラもね、なんだかんだでだって奥が下手するとっていうか奥がもう動いてるね、あれでしょうからね。で220、着ぐるみ枠が創設されて番組専用ゆるキャラブームが来そうと。番組専用ゆるキャラブーム、そこまで行くのかな。で221、くまモンはもう過去と。いや全然過去じゃないでしょ、過去じゃないけどふなっしーが強すぎんじゃないのかあれ。
で、222、オツでした、良いお年をと。はい、良いお年をとか言いながらまた配信してたらあれですけども。で、223、くまモンはワカメのバッグにまで進出してるからもう公害レベルって書いてあるんですけど、くまモンはワカメのパックにまで出てるんだ。もうわけわかんねえよ。もうね、あれじゃない、それはもうある意味もうサンリオキャラクターみたいな位置にこうちょっとうまくこう入り込めたよね。もうもうなんだろう、もうそういうところにおいても大丈夫、売れるっていう位置にいってるから、もうサンリオのキャラクターみたいなとこですよ。もうそういうもんにつけてもいけるっていうね、もう十分こう地位を得たよね、これね、それね、もう公害じゃないけど別に。で、224、辞書のことを扱っていたテレビで言っていたんだけど、ナウイという言葉を辞書から落とせない理由が必ず死後の例として引き合いに出されるからなんだって。廃れたものでも理由によっては残るものもあるんだねと。あー、てかナウイって死後じゃないよね。死後の例として出るけど、死後の例として出る言葉として、あの出てる時点で死後じゃないんだよね。頻繁にこうナウイっていうのが、しまいにはそのなんだツイッターでなんとかナウっていうのも出たから余計またちょっとあれかもしれないけど、ナウイっていうのはもう変な話、その昭和をその象徴するというか、その当時のこう本当にこう流行ってた言葉で、昔はこういう風に言ってたんだよっていう言葉として残ってるから、辞書からは消せないよね、ある、うん、と思うよ。本当に死んでく言葉って多分そういう風なところすらもうそのサルベージしてくないっていうか、うん、だからそう、死後の例として引き合いに出されるっていう時点で十分そのなんだろう役目があるというか、なんだろう、あの正月番組の昔ですけども、う、染之助染太郎師匠というような感じのこう位置づけもう出てくる、毎年見てるっていう、うん、いつも同じことやってるけどみたいな、もうお約束枠があるっていうとしては、ナウイはもう十分その地位を得てるよ、うん、お約束枠、もうフリー、もう言わねえよそんな言葉っていう言葉としても地位を得てるよね、ナウイって。普段は言わないけど もうネタとして使えるよね、ナウイってね、そういった意味ではまだ もっとこう残るね、これね、当分残んじゃないのこれ。多分昭和の人が大半がいなくなるまではこうナウイは生き残る気がするけど。で、225、明日銀河新年おめでとう配信するなら開始10分前にも告知してくれ、妹にキャメルクラッチかけてて忙しいからさと。なんでキャメルクラッチかけてんだか分かんないですけども、キャメルクラッチってその背中の上に乗ってこう顎をこう自分の方にぐーっとこう持ち上げる、こう、なんか背筋を鍛える運動をしてるんだけど、首持っても一緒に持ち上げられてるみたいなやつがキャメルクラッチってやつですけど、確かなんでそれかけてんだか分かんないですけどね。で、226、参拝、ゆるキャランド、各地の適当に作っていたゆるキャラたちが扱いに困って統治される場所、怪獣墓場的な存在とか作ってくれたら、最初の頃の三浦さんが言ってた意味でのゆるキャラ、好きな俺なら行くと、うん、なんか伊集院とかも昔言ってた気しますけどね、なんかそういうのラジオでその三浦淳さんと話しててっていうので、もう 各地のそういうね、で、227くまモンはもういいよと、出張で昨日まで行ってた福岡にすごい満ち溢れてて熊本から出てくんなって思ったよと。いやもうね、もうあちこちにこう出てきますよこれ。もう熊本関係ねえっていう、もうさっき言ったようにサンリオキャラクターのようにもあちこちにこうコラボしたりして出てくる。普通にマスコットキャラクターとして、もう熊本とかそういう話じゃないしっていう、で出てくるっていう。でもそんなに嫌なのかね、自分別にあんま関わりないっていうかあれだから別にあれなんですけど、で228ナウイはそうなると死後というよりも古語になりそうと。ああ新古語、なんて言うんだろう、古語、古い古語よりは、うん、難しいですね。でも死後じゃないよね、死んでないもんだって。言葉としてはすごい生きてるよ、まだ生き生きしてるよ多分。ナウイってことは多分ね、まだまだ生き生きしてるよね、そういった意味ではまだね、こう昭和のおっさん感覚でこう生き生きしてると思うわ多分、で229ナウナヤングがと、もうナウナヤングもう使われんもんね、この死後のこうなんていうのかな、こう 例文として。でわざと言ったりしてまだこうネタとしてこう使えるじゃん、こうあえてのね、ナウナヤングがっていうことでまだこう使われてるところがある時点でまだいけるよね、まだ油乗ってるよなんとか。油乗ってるっつったらいいのがよくわかんないけど、まだいけるよ、まだまだ本気の死後になってないよ、で230おっちゃんは年末紅白見るのと、いやっていうか自分紅白はなんだろう、全然見ませんからね、ほとんど、よほどなんかその面白いことがあったりとかしたあれだけど、だからこの前の進撃のオープニングとかは見たいなと思ったけど、あの時は見れなかったけど、コミケ行ってたから、確かっていうかそうか。それ以外はあんまり別に、なんだろう、別に生で見たいとは思わないというか、生で見ようとは思わないっていうか、別に後でなんかこういうことが起きたよっていうんで動画があったりとか、なんかネタ記事みたいのがあったら、あこういうのあったんだぐらいで知れればいいなぐらいのレベル、その程度ですね。で231年末は決まった番組見たりするよね、惰性でと。まあ惰性でまあやってりゃ見ちゃうんだろうけど、でもなんかどうなんだろうね、今回はどうなんだろうね、なんか面白いのあんのかな。もうほとんどお約束みたいな感じで、とりあえずお前らみんなテレビつけてるだろうからこういうのやっときゃとりあえずつけてみんべみたいなやつだとあんま自分見ないんですけどね、それを見てる人たちの感想のツイッターを見てる方が面白いとかなるから。で、232テレビつけてねえな、孤独のグルメ傑作選しか見てねえと。ああ自分も孤独のグルメ見てましたんで、また見ちゃうっていう、知ってんのにもう、知ってんのに見ちゃうってことは相当自分好きなんだよね、はい、まあそんな感じで、とりあえず終わりにしましょう。3時間ぐらいありましたね、なんだかんだ で233年始もクソつまらん番組こたつに入って見ちゃうよねと、見ちゃうよねっていう。あでもね自分ね好きなのは年始ですけど、年末じゃなくて年始のトンネルズのスポーツ関連でこう 戦うやつは好きですね。あのやリアル野球版とか、あの番組はもうあの普通に面白い、年始の楽しみの番組の一つですね。で234、2413年の古典の教科書には、問1、次の古語の活用で空欄に入るものを答えよ。わずい、かっこ、仮かっこ、ウイルイとか活用の仕方が問題で出てるよと。2413年の古典、まあ500年近く前の話、まあ、400、500年近く前の話になるから、まあ、古語になってるんですかね、まあ、当時はこういうこと言われてまして、でもねもう何週も多分2413年だからしてるから、もうねまたナウイ流行ってる可能性があるんですよ、で235トンネルズか、トンネルズかと。自分はあのなんだろう、もうトンネルズ全盛期、まあ、今も普通にあれですけど、まあ、今よりももっとね、バーっと行ってた時がちょうどこう小学生中学生とかでしたから、だからそういった意味では、ですけどね。っていうか普通にあの番組好きですけど、別にあのなんだろう変な話、あでもねトンネルズの方がいいんだよね、あれはなかなか他の人たちだとできないだろうなっていう、あのスポーツ選手とあんな風に絡める人はあんまいないんだよね、あの辺はねまだ トンネルズとかがやってる方が面白いなと思うけどね自分は。なかなかね難しい、他の人たちであんな風にスポーツ選手と絡んでスポーツできる人いるかなっていう、ああいう番組できる人いるかなっていうと、ちょっとねちょっと難しいんじゃないのって思うけどね、誰かいるかねちょっと思い浮かばないけど、あの辺はなんだろう、ああいうキャラがちょうどこうまあああいう番組に合ってるなっていう感じがするけどね。で236、2413も無事に日本があればいいよねと、それはねいいですよね。そうで237、生だらガジャイモガラガラヘビう頭がって書いてあるんですけど、まあ分かる人がどれだけいるかなんですけどね、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、この辺で終わりにしたいと思います。では、お疲れ様でした、もう朝なんですけども、この辺で終わりにしましょう。自分結局寝ないでこれ来年迎えるのかなこれ、はい、じゃあありがとうございました、お疲れ様でした、じゃあこの辺で、それじゃあバイバイ。